In our life.
今日は、サイダーとやってまいります。お願いします。
よろしくお願いします。
いやー、今年になってまあ初めて出てもらうって感じなんですが。
そうですね。
はい。昨年はですね、いろいろ出ていただいて。
いえいえいえ。
今年も。出ますよ。今年もお願いしますって感じで。
な、あの、中継ぎとして、あの。重要ゲストの中継ぎとして出
る。そうですね。あの、日々の支えがね、やっぱ、あってこそ。
いや、でもなんかその、
はい、
その、ペコさん回しかりですけど、
はいはい。
こう、なんていうんですかね、夜明け前感が徐々に出てきてるんで、
さ
夜が明けてしまったら、こう、いずれえな、みたいな。
いやいやいや。
あるっすよ。
ごめんよ。
もうそんななりましたっけ
?5 年
もうそうか。でもそうか。ああ。じゃあ、パンと跳ねるタイミングが来ちゃうと、ちょっと、まあ、僕の素性もろもろ、こう、すべて世にさらされ、
確かに。
かもしれないですね。
うん、なんか、この間のは確かに俺もちょっと焦ったかな。ちょっと、尋常じゃない数聞かれてるから。ちょっと。
ペコさん回ですか?
ああ、ちょっとビビったね。
あ、さすがに。そうなんだ。
うん、10倍。
やっぱそうなんですね。
うん、平均の10倍ぐらいかな。
へえ、うん。それ、どこから来てるとか分かるんですか?
なんか、三浦大地ファンっぽかったね。三浦大地の話を結構してて、エゴサーした感じだとそれで、あ、うん、なんか、その層に刺さってるし、その該当部分から再生されてる感じがあったから、
うん。あ、そんなことまで分かるんだ。うん、へえ。すごいっすね。
Spotify 分だけね。
ああ、そういうことか。
うん。
じゃあ、三浦大地ファンはすごいディガーが多いんですね
。まあ、そうね。そう、それもびっくりした。あ、そんなディ
、すごいですね。
いや、そんな特定のアーティストをさ、なんていうか、ずっと好きで、いるみたいなことってさ、
うん、
もう正直ないやん。
そうですね。
だから、あ、結構そういうカルチャーというか、あるんやな、みたいな。はいはいはい、まあ、推し的なカルチャーなのかなと思うけど、
なるほどね、なるほどね。
っていうのが最近ですかね。
なるほど。
まあ、それで。
まあ、でも、三浦大知ファンだったら、なんか、リテラシーというか、なんか、泳ぎも良さそうだし。
うん、ちょっと口悪いけどな。
いや、
行儀がいい。
いや、でも、なめだるまファンとか、バッドホープファンがなだれ込んできたら、もう、結構しんどい、しんどいっていうか、もう、何がいるか分かったもんじゃないじゃないですか、ファン
の。まあ、そんな人別に、こんな長いの聞かないでしょ。もう
YouTube わかんないっすよ。
いや YouTube ショーとか TikTok 世代じゃないの、うん、やっぱ。で、
それはそうだと思
います、ね。まあもしくは X か。
うん。確かに。
っていう気がするけどね。
末永くよろしくお願いします。
いやこちらこそお願いします。はい、あれですよね。その前回話してましたけど。
はい。
新婚旅行的な。
ああ帰ってきました帰ってきました。3週間ぐらいベタッと海外に行かせていただいて。
どうした?
いや、結構でもあの、世で言う新婚旅行って、なんつうんですか、こう、ラグジュアリーな感じだと思うんですけど、全然結構南米で移動もハードだったんで。
あ、普通のまあ、3週間の長期旅行みたいな感じか。
そうです、そうです、そうです、そうです。なんでまあ結構、体的にはハードでしたけど、あの、まあ、二度とね、多分死ぬまでマチュピチュは行けないし、
うんうん、
あとボリビアのウユニ塩湖とかも行ったんですけど、うんうんうん、それも、まあ、結構遠いわけですよやっぱり。
そうやな。
少なくとも1週間休みベタッと取ってなんかワンタッチ見るぐらいなんでゆっくり 2,3、うん、日見たのかな。だから、うん、
すごいな、
うん、
それすごい。
いやまあ最初で最後っすね、うんうん、本当に。
へえ。
でもめっちゃ良かったっす。
そうなんや。
うん、
かった。やっぱ南米はなかなか行けないですもんね。フライトとかもきつい。
南米は遠かったっすね。ほんと遠かった。
どっかで乗り継ぎしていく
んだろう。そうです、そうです。ヒューストンで乗り継ぎをしてっていう感じだったんですけど、まあ別に海外は慣れてましたけど、よくよく考えてみたら、うん、その南米は本当に初めてだったんで、
うん、うん
うん、 英語の伝わらなさっぷりも含めて。
ああ、スペイン語
圏。大変でしたね。
圏。
そうそうそうそうそう、スペイン語圏なんで。
国同士も、あれやもんね。国が隣同士もスペイン語で結構全然できるから、英語の必要性って本当ないやもんね、と。
いや、全然ないですね。
ね、ブラジルだけ。
うん、てか、英語結構通じないレベルで。
うん。
だから、あれですよ。本当に市場とかの時は、Google 翻訳使って
あ、
やらないと、英語では全然できなかったですね。
でも文明の利器があればね、やっぱ。
まあ、なんとか。
なんとかなるんやったら。
はい、
まあ、全然いいんじゃない、
うん、いう感じでした、
ね。まあ、まあ、日本もでも逆に来たらそういう感じなのね。
日本だって英語全然通じないですよね。
そう、だから海外の人が来たら、まあ、そういうフィールするの、そういう気持ちっていうか。
絶対そうだと思いますよ。
ね。
だからそれこそ妻が結構ガンガン英語で始めそうとしてたのを見て、うん、まあでもその別に日本も東京ですらその町の商店のおばちゃんとか別に英語使えないじゃないですか。
そうだね。
ひょっとしたらコンビニ店員は通じるかもしれないですけど、
逆にね、
逆にね、うん、だけどね、まあそりゃそうだよなって思ったっすけどね。
うんうんうん、そうやな、
な感じかな。うん、
まあ、やっぱマチュピチュが良かったですか、ウユニ塩湖。
個人的にはウユニ塩湖がめっちゃ良かったですね。
うん、
うん、なんか本当になんて言うんですか、こうザ壮大みたいな感じで。
うんうん、
なんか写真とかって見たことあります、ウユニ塩
湖？ああ、あります、あります。
本当にああいう感じで、
へ、
超良かったですね。
そうだよ、
めちゃくちゃ良かったです。そっかそっか、おすすめですよ、おすすめ。
うん、老後にもあんまり行く気せんかな。ちょっと
でも結構ウユニは見なかったっすけど、マチュピチュって、まあ、結構山の中にあるわけですよ。
うんうん、
でちっちゃい子供がいるとまあ無理かなっていう印象があると思うんですけど、
あるある、うん、
まあ多分アメリカとか南米の人なんだと思いますけど、こうなんていうんですか、バックパックの上になんか子供を乗せるこうチャイルドシートみたいなギアがあるらしいんですけど、ギアつけて子供をこう
おぶってみたいな、
おぶってみたいな、でかつ荷物も持ってみたいな、いう体格の違いを感じさせる人は結構、でも結構いたんですよ。
すごいね、
すげえなと思って。あんま日本でそのガッツって、まあ、文化の差なのか体格差のせいなのか分かんないですけど、まあ、まあ見ないじゃないですか。
見ないね。
すげえなと思って。それでガンガン山とか登ってる人いましたよ。やっぱ1歳の子とか乗せて。
鍛え、じゃあまず鍛えるところから始めないといけないね。
まあまあそういうことですね。ちょっと素人、遠城では無理ですね。
へえ。
持ってるポテンシャルの差を感じました。
そうなんや。
うん、
いやー。いやでもいいっすね。だいぶリフレッシュっていうか。
リフレッシュしすぎて、帰国して3日、4日ぐらい目ぐらいにインフルエンザになって、仕事を復帰してすぐ休み始めるっていう、最悪の
。しかも。
最悪に気まずい感じ。
インフルってあれもね、強制の、強制的に休まないといけない。
そうです、そうです、そうです。うん。だから、すげえ罰が悪いなと思いながら、休みますって言って、休みましたけどね。
あ、じゃあ
インフルエンザには気をつけてください。
一月ぐらいってことか。
実質
そう、ね、
それぐらいサボっちゃいましたね。うん、
まあでもいいリフレッシュ。
まあ、それぐらい休むとまあまあ、でもなんかこう移動が多かったんですよ、旅行中。
うんうんうん、
で結構、まあ、もちろん妻と話したりとかもするんですけど、
うん、
まあ妻が寝ちゃったりする時とかも当然あるし、うん、まあ逆もあるんですけど。
うん、
結構一人で考える時間多くて
。
で、なんか途中、なんだったかな、なんかの移動の時に、こう、ずっとこう、ここ1、2年のこう、仕事について考えちゃったタイミングがあって。
へぇ。
なんかね、こう、いらぬ怒りが増幅しちゃって。
リフレッシュしてる
のに。リフレッシュしてんのに、なんていうんですか、その、考える暇がないから、気がつかないっていうこともやっぱあるじゃない
ですか。走り続けてたからわからないけど、みたいな。
そうそうそうそう。で、はたとこうと、まあ、そういう、まあね、普段土日、休みの実施とかも別に、普通に休憩してるし、そういうこと考えること、
うんうん、
僕はあんましないんですけど、なんかこう、こうバコッと時間があると、 いやでもやっぱりあの時あれ絶対おかしいよな。なんかさ、んとか思うこと結構あって。
おもろいな。
あの、復帰してすぐ上司にめちゃくちゃ辛く当たるっていう、いうダメなムーブはしましたけど。
そうだね。
まあなんか、ね。ありすぎてもダメですけど、まあ落ち着いてね、いろいろ考えるっていうこともなかなか今できないから。
まあいい時間やったんですか、じゃあ。
うん、いい時間でしたね。
いやでも。
っていう感じでした。
なるほど。これなんかカメラ的なこと
を
いっぱい撮影された感じですか。
めっちゃいっぱい撮りました。多分、150ギガぐらい。
150ギガ
容量で言うと。
え、それローでってこと？
ローと僕 JPEG 両方保管してたんで、まあ、倍ですけど、大体。
ああ、なるほどね。JPEG で150ギガやったらもうやばいなと思ったから。
もうやばいですけど、まあ、ローも合わせてなんで、
大
体100ギガぐらい、70ギガぐらい。途中なんか、僕、デフォで連写モードにしてるんですけど、切りなくなるし、整理できなくなると思って、途中からやめて
。あ、ワンショット？
ワンショットにしようと思って。あの撮るときはちゃんと手でちゃんとやろうみたいな、よっぽどこう、被写体が早いときとかはしましたけど、それぐらいなんかやっぱ、量エグくなるなと思って、あれしました、
ね。いや、それはなんかどっかでね、見れるといいですね。
なんかであげましょうか、インスタかなんかで。
あ、まあ、気が向いたらでいいけど。まあ、もしくは Google マップやったっけ。
うん、そうです、そうです、そうです。なんかあの、エージェント旅行の、現地でピックした旅行代理店とかがあるんで、普通にその、なんていうんですか、ツアーサイトとかで検索したら出てくるところなんですけど、そこにこう送りつけたら多分検索したらこれ最大の写真だみたいなことになるかもしれないですね。
ああ、なるほどね。そういうことか。はい、あ、それはすごい、なんていうか、公共の利に。
そうそうそうそう。
すごい、
かもしれない。
ポジティブな使い方やね。
ポジティブな使い方。
へえ。
感じです。
おもろ。なるほど。
でもあれなんですよ、今回その旅行に行く前に、以前そのジンバルを買ってそれを持っていこうかなって思ったんですけど、ジンバルって結構でかくて、やっぱり
言ってたね、
結構ごっついんで諦めてアクションカメラを新しく買ったんですよ。 DJI ポケット3っていうやつなんですけど、
オスモポケット
ってやつか。はい、それです、それです、
はいはい、
これがめちゃくちゃ良くて、超おすすめですっていう。動画がめちゃくちゃ綺麗に撮れるんですよ。
ちっちゃいよね、結
構。で、ちっちゃい、めちゃくちゃちっちゃいから持ち歩きやすいし、まあ一応ちょろっと写真も撮れてるんですけど、まあ写真はさすがにその普通のミラーレスとかの方が画質はすごく綺麗なんですけど、動画が本当に綺麗で、なんで、もしお子さんとかと旅行に行くことがあって、でなんかこう動画撮りたいなって思ったら、多分これベストオブベストです。ベストオブベストです。本当に今 Vlog カメラって結構いくつか出てますけど、いわゆるなんていうんですか、こうカメラで動画も撮れるよっていうやつだとやっぱりかさばるから、この DJ ポケットとかは子供撮り、赤ちゃん撮りにすごい向いてるなとも思うので、おすすめです
って。なるほど。でもなんか、動画って、こう、見返しづらいなってのはすごい、かねがね思ってるんだ
けど。それは、めっちゃそうっすね。それもめっちゃそう。でもなんか、その、やっぱ写真よりも、後から見返した時の、こう何ですか、空気感っていうか、バイブス込みで、
なるほどね。
記録できるところはやっぱりあるよなと思ってて。
なるほどな。
なので、
バイブスを追体験しやすいですよね。
バイブスの追体験度で言ったら、
圧倒的
動画な気がしますね。写真もできるけど、やっぱ技術もいるし。
確かにな。っていうか、なんだっけ。やっぱ撮ったやつをそのまま放っておくんではなく、やっぱ何らか加工して、まあ、まとめみたいな、まあ、撮ったり、まあ、今多分あれかな。Google フォトとか Apple フォトとか。入れてたら勝手に作られるようなダイジェストみたいな形で、
あるですね、
残っていけばまあ見るかって感じか。 なるほどな。
もし、なんで、あの、
ちょっと検討します。
サービス、めちゃくちゃ良かったです。DJI ポケット3は。11月ぐらいかな発売して。
あ、めっちゃ最近のやつじゃん。
じゃあ、そうです、そうです。で、って迷って思い切って買って、まあ最初で最後だしと思って南米に行けるの。
確かに。
買いましたけど、
うんうん、
めっちゃ良かったんで。はい。
じゃあ今度飲むとき持ってきて。
あ、ぜひ、あ、もう全然いいですよ。あの、本当そういう、何ですか、街撮りとか、
うんうん、
なんていうか、繁華街撮りとかもすっごい綺麗に撮れるんで、そこがやっぱり、なんていうんですかね、日本のソニーとかの Vlog カメラって、
うん、
ちょっと難易度高いんですよ。やっぱ基本がカメラだから、操作難しくてみたいな。うんうん、で、僕の中で iPhone とかのこう AI 加工はちょっとなんか、興ざめしちゃうところがあるんですけど、
はいはい、
この DJI はちょうどその間ぐらいの加工感で、あの、撮りにくい状況でも、こう AI で下駄履かせてくれるし、ちょうどいいぐらいの加工感で、うん、今すごい多分売れてるのかな。あのレビュー動画が腐るほど上がってます。
いや、でもサイトの動画見てるだけでもすごいけどね。
なんかやっぱ、これ日本のメーカーできなかったら本当反省した方がいいと思うんですけど、やっぱこの、もう、カメラの基本的な形状から卒業して、いやもう棒でしょみたいな、デザインの振り切りも含めて、やっぱすげえなって、これ中国の会社なんですけど、
うんうん、
DJI って。
DJI ね。はいはい、
すげえなって思いましたね。
棒でしょ、
うん、やっぱ棒でしょみたいな。持ちやすいのは棒だろうみたいな。
確かに。でも、で、しかも写真を捨てるっていう選択だね、やっぱ。
そうですね。うん、一応、それなりには撮れますけど、
日本やったらやっぱどうしても写真重視して後付け動画って感
じ、ね、うん、そうですね、そうですね、そうですね。
うーん。
いう感じ。
めっちゃちっちゃいやん、ほんでこれ。
めちゃくちゃちっちゃいっすよ。
すごいな。
なんかちっちゃすぎて、その、男性の、大人の男性の手だと、こう、ちっちゃくて判定しないから、なんか、長くするやつをつけなきゃいけないんですよ。
後ろでもな。
そう。これめっちゃ良かったっすね。なんか妻とかに持ってもらってた、僕がカメラで妻がこのアクションカメラ、うん、DJI ポケット、うん、ジンバル持ってもらったんですけど、すごい簡単だって言って気に入ってくれて、
うん、
あの全然カメラとか通ったことない人でも使える感じなんで。
そうね、棒持って、
そうそうそう、棒持ってるだけなんで。
あ、まあそのまま近づけばいいだけもんね。
そうそうそう、
撮りたいと
こ。これはめっちゃ良かったですね。
そう、
まあ、その、なんていうんですか、こう、ズームはそんなにあれなんで、
うん、
まあ、そういう機会がどれだけあるか分かんないですけど、例えば お子さんの運動会を撮りたいみたいのはちょっと厳しいんですけど、
なるほどね。
あの、普通に近接してる、家族で行く旅行とかは
一緒にアクティビティしてるとか、そういうシチュエーション
で、そうです、そうです、そういうシチュエーションである限りは、トークの何かを撮りたい状況とかがなければ、もうこれで全部いけます。
なるほど、
おすすめでございます。
ちょっと
これ、あの、誰かが買ってもアフィリエイト収入僕に入らないんで、ノー案件でお送りしてますけど、これちょっとマジでおすすめですね。
ガチレビュー。
はい、
うん、タムロンはレンズ？
これはレンズですね。あの、旅行の時に妻にレンズ2本までって言われて、まあそりゃそうだよなと思って。
うん、2本も多いけどな。
うん、で、あの1本クソ、こう、焦点距離のレンジの広いやつを買おうと思って
、
うん、18からこれ300ミリまでいけるんですけど、結構遠く、しかも APS-C ってちょっと、なんていうんですか、センサーサイズがちっちゃいんで、
うん、
1.5 倍ぐらいの焦点距離になるんですけど、フルサイズ。結構だから遠くにいるあのアルパカとかすごい綺麗に撮れて、
遠くにいるアルパカ。
そう、遠くにいるアルパカとかすごい撮れて、楽しかったっ
すね。いいですね。
うん、
遠くにいるアルパカ。
結構だから旅行準備で散財もして、旅行でも散財して。ちょっとしばらくは、あの、は はい、緊縮財政でいかないといけないんですけど。
まあまあ、働いてね。
まあ、働いて、ハッスルにしてやっていかなかなっていうこと
です。やっていかなかなんで。いや、
そうか。そうですか。テンパさんは最近、お車を。
ちょっと運転始まったんですけど、ですね。あれはいつだったかな。雪が降る前かな。3、4回目ぐらいかな、一人で運転する
。はい。
まあ、なんとか、警察署行った帰りかな。
はい。
駐車もうまくいって、余裕だぜ、つって帰ってきて、
はい、は
い。勢いよくカーブ、小さい道の、細い道に入るカーブのとこで、縁石にガーンって、
はい、
行ってまいりましてですね。
なるほど。
もう、終わったと思いましたね。
うお、結構もう、その瞬間分かったんですか？
余裕で。
やったって。
もう完全に。
ああ。やったわって。
うん、完全に。いや、ほんと向いてないんやなって思いながらも、やっぱこういう。
いやいやいやいや。
なんすかね。まあでも多分本来は、もっと若い頃に経験しとくことなと思うよね。
はいはいはい、
こういうことは。やっぱこの年齢になってこの経験すると結構答えるっていうところね。
まあ、へこむ。メンタルに来るってことですか？
そうそうそうそう。で、なんか、その隣の駐車場に、その、
はい。
あの、まあ、おばあさんが車止めて、
はいはい、
おばあさんが乗ってる車があんねんけど、
はい。
まあ、そのおばあさんの車は別に、まあ、ピカピカっていうかさ、まあ、年齢で区切るのもあれやけど、いや、おばあさんが別にぶつけてないのに、はい、俺ぶつけてんのかっていう。
いやいやいや。いや、別に修理してるかもしれないじゃないですか。
いや、問題がね。で、まあ、それ別に、うん、運転の歴が違うからさ、多分それは。まあ、はい、そういうものなんですけど。
やっぱまあ、でも映画だったらそこはこう対比的に撮られる場面ですよね。
そうですね。そうなんよ。
だ結構。主人公が肩を落とす場面ではある。
うん、そう。自分を主人公としとか、ね、
そう。で、おばあさんが颯爽と車に乗っているシーンみたいなのが多分ありますよね。
そう。あのね、一回、やってもうて、車止めて、うん、家帰って、
はい、
でもやっぱ現実がやっぱ信じられなくて、いやほんまにぶつけたんかなと思って、もう一回見
に、まあまあそうっすよね。
そう、もう一回見に行ったら、そのおばあさんが、シャーって来てて、
はい、
ああ、おばあさんはやっぱぶつけてないんや、みたいな。
なるほど、ね。
切な、みたいな。明日、ちょっと、どんぐらいかかるか見積もりしに行こうと。
あ、まだ見積もってないんですか？
まだ見積もってないです。
まあでも、いやなんかあれですよね、あのミックステープのジャケにされてたやつですよね。
うん、そう。あ, のね、
あそこだけですか？
あそこだけ、そこだけやけど、あれはでも引きで撮ってるし、
あ、ね、
分かりづらいけど、結構行ってて、実は。
深いってことですか？
深い、そう、結構行ってて。あ、結構行ってんな、みたいな。そう、なんか、あれやん、ペンとかでさ、なんか
はいはいはい、
塗るみたいな。
ありますね。
そういうレベルじゃないっていう。
はいはいはい、そういう話じゃないんだ
よ。そういう話じゃないんだよっていう。今日車の会社からね、電話かかってきて。
はい。
どんな具合ですかみたいな。あの、もしかしたら、あれだったら、あの、まあ、サービスで、ちょっとあの、まあ、あの、何こすり、何こすり上げかなんかわかんないけど、まあ、
はいはいはいは
い、軽い手当てで、まあ、なんとかなりそうな気がするんですよねみたいなこと言われて。いや、そういう話じゃないんですよね、はい、みたいな。そういうスケールじゃない。
結構するんでしょうね、でもきっと。
いや、そうなの。いや、でもやっぱこれ、やっぱ金を払わないとさ、やっぱ、こう体にこう染みついてる。
いやいや、まあまあまあ、そうだと思うっすよ。そうだと思うっす。ね、でも。
で、言い聞かせてる。
1万円とかじゃ効かないってことですか？
全然効かないでしょ。1万円は絶対ない。ないない。まあ、5万か、から10万くらいかって、今、我々の予測ではそうなってる。我々の予測だね。
マジ？
そうそうそう。
それは、辛いですね。一瞬で。
そう、でも、そのさ、なんてこう車自体がさ、まあ、その別にその高い車じゃないけど、
はい、
まあ、スケールの大きい買い物がさ、
全体でね、
そう、全体で見たらさ、まあ、パー、何パー、何数パーとかさ、そういう話、
はい、
スーパーではなく、まあ、そういう話だからさ、
はい、
なんか、まあ、まあ、そんなもんかって思うけどさ、まあ、リアルに例えば5万とかやったらさ、まあ、DJ ポケット
買えるよ、ね、そうそうそう、そういう話になってきます
、ちょい足せばね、ちょい7万ぐらいからさ、そうそう。そういうことを考えると、やっぱ暗い気持ちになるんで、あんま考えないようにします。
いや、僕もでも車全然運転 してないんで、
うん、
笑えないっす。
うん、いやいや、まあでもね、や一切やってなかった人とやっぱりちょっとやってた人は話が違いますからね。
でも免許はいつ取ったんですか？
19か20歳か、そんぐらいだと思うね。15、6年。
実際 大阪って乗んない人は乗んないっすよね。
いらんからな、マジで。基本
ちゃう。まあしかも、ご実家もそんなね。
そうそうそう。
そういう、なんていうんですか。
シティ、
ね。もうちょっと南の方とかだったら、そうそうそう、あるかもしれないですけど。
そうなんですよね。まあ、人生経験ということで。まあ、これも含めて、まあ、人生経験っていう。
ライフ。
そう、ライフを楽しんでるということで。
いや、でも、あれ、それこそ、ゾーンの次のアルバムとかで車ぶつける曲が出てくるかもしれないですからね。ああ。それぐらいの、こう、リアルライフ感。
メレ、なんだっけ、あれ。メルセデスの、なんかめっちゃでかい。
そう。うん、ぶつけてると思いますよ、みんな。
そういうことじゃないんだよね。はい。近況は、これ、なんか、気にかかること書いてますか？
そうなんですよ。あさって、かな？妻の妹さん？
はいはい。
と飲むんですけど、フューチャリングで、彼氏さんがついてくるんですよ。
あ、妹さんの彼氏さんね。はいはい。
そう。で、僕も行くみたいな。
うん、
4人、2対2みたいな感じですけど、うん、すげえ僕ちょっと緊張してて。
彼氏か。確かにな。
うん、まあでもね、結構。
パートナー、夫とかならね、うん、ちょっと、もうちょっと、気軽に行けそうな感じするけどね。
そう。なんかね、むずいなと思って、初め結構、うん、行った方がいいかなとか言ってたんですけど、
うん、
もうちょっと腹を決めて、出社行くか、みたいな。
なる
感じで、なんかその今まではどっちかっていうと僕自分の兄弟、姉が二人いるんですけど、
はいはいはいはい、
姉の方がまあ先に結婚してたんで、姉の彼氏とか姉の旦那とかはなんていうんですか、こういわばこっちがホームかなっていう体なわけですよ、僕から言わせれば。
そうね、21、
そうそうそうそうそう、マジョリティだから、
うん、
そこは全然、ああ、そうっすね、みたいな、こう、まあ、後輩、普段の後輩キャラと、なんていうんですか、こう、まあ、ちょっとのホーム感を足せば、調合できる、
乗り越えられる、
はい、アティチュードなんですけど、今回に関しては、アウェーだし、基本はだから、その、妻の姉妹のバイブスが支配するわけじゃないですか。
そうだね。数世
で、かつ、そう。だから、お互い新参者だけど、お互い、こう、会うと、戸様の中でコミュニケーションも取りつつみたいなところだから、どうしようって思って、今からすごい悩んでるっていう。
なるほどな。あ、結構難しいね、シチュエーションの時には。
いや、そうっすよ。ね、
しかも、
嫌、まあ、なやつだなって思われたくないし。
まあ、思われんじゃない
何も言わないですよ。
まあ思われんじゃないやっぱ。
でも天馬さんとかどうしてるんですか、奥さんのご兄弟とご飯とか行ったことあります？
あ、いや向こう一人っ子がないね。でうち兄弟いるけど逆もない。
はいはいはい。あ、そのセッションはやってないってことですか？
そうやね、まあ、コロナあったっていうのもあるけど。
ああ、弟さんお一人でしたっけ？
いや最近結婚したかな、最近結婚したけどまだでも会ってなくてみたいな。でも家族でみんなで会うとかあるけどね。
まあ、まあその時はなんか適当に。
あ、そう、その時はなんかこう。てか別に俺の家族じゃない。俺の家族は別にまあって感じだしな。いや、そういうシチュエーションないかもな、俺は。逆に。
しかも、その僕の実家の時は、姉の子供とかがいるんですよね。
ああ、
まだちっちゃいんで。
紛れるね。
そう、そう、子供がいるとめっちゃ楽なんですよ。まあ、適当に子供がなんかギャーギャーギャーギャーやってて、そうそう、元気だねみたいなこと言って、一緒に遊ぶかとか言ってたら終わるじゃないですか。
あ、終わる、ね。
めっちゃ楽なんですけど、あさって別に一緒に遊ぶ子供いないし。
なるほどな。
いやー、どうしようと思って。
なんか、
ちょっと、
まあでも共通のなんか探り合うのは結構危なそうな気がするな。
バッドホップ好きとか言うかもしれない。
そうそうそう。そういう。
いやでもな、それ、でもまあ我々が悪いんですけど、 こう、好きなものであればあるほど、ちょっとこう、警戒しちゃう時もあるじゃないですか。
ああ、まあそうだね。本当そうです、それは。
ヒップホップが好き？ほーん、みたいな。
いや、本当ね、やめた方がいい。
ほーん、
本当やめた方がいい。
ほーんとかいう、
そうそう。
話もあるし。
うんうん。
あのね、何、本が好き、本、本、どんなのよ、みたいな。いう、あの、まあ、僕の妻に言わせるところなの、カルチャー、ヒエラルキー、カルチャー差別、走るじゃないですか。
そう
です
ね。そう
っ
すね。
ゼロとは言わないから、
うん、そう。
それもやめた方がいいから。
そうやな。いや、世の人はどうしてるんだって感じがするけどね。いや、もう天気の話じゃないのっていう。もう
天気の話2時間持たないでしょ。
天気と仕事かな。
でも仕事の話も、したい人としたくない人がいるじゃないですか。
まあ、そうやな。
すごいこう、俺どやねんって思って仕事してる人と、いや、もう仕事のことはもうプライベートでは話したくないんですよね、みたいな人もいるし。
ああ、そ
う
ね。確かにな。
うん。
難しいね。
そこら辺のスキル最近磨いてないんで。
まあでも逆に、でも、その、兄弟二人やから、その二人がこう、ね、
場
の
空気を。スイングしてくれるべき。
そう、
はい、
構成してくれるっていうか。
まあまあ、そうっすよね。
そのサポートはあるんじゃないの？
あるのかな？ちゃんとしてくれるかな？
大丈夫じゃない？
なんか姉妹だけで盛り上がるみたいなんで、なんかこう、おんおんみたいな、こう。
その時は別にもう聞いてればいいからさ。
まあ、それはそれでありっすよ。
そうはそうじゃない。楽じゃない、逆に。その子供と一緒でさ。
うんうんうんうん。
だけど、逆にね、その二人が気遣って、めっちゃ両方に話しくったら、それはそれで必死にな
る。でも、振らんといてくれって話ですよね。大して盛り上がるネタないぞ、みたいな。
確かに。
あ、でもそういう意味だと、だから、あの、新婚旅行行ってみたいな話は、多分、5分、10分は持つから。
いや、もっと持つやろ、そら。
だから、それで120分の10は読めるなとか計算を始めてるんだけど。
いや、もうなんかその。
全然90分くらい埋まんないんですよね。
あ、でもあれじゃない？何やったっけ？ほら、サッカーで、日本代表でみたいなとかさ。
あ、そう。でもなんかすごいサッカー、めちゃくちゃガチでやってた人らしくて。
あ、じゃあ。
それも多分。
いけるやん。
いや、でも被差別側なんですよ、今度は、多分。
ああ、なるほどね。
サッカー好きだみたいな。
何？
なんぼのもんやみたいな。
日本代表しか見てない
ないだって言われて、こうかなり下に見られるっていう、あの、被害妄想。
ああ、なるほどね。いや、
向こうはすごい気持ちよい、あの、ね、あの、
サッカー少年
かもしれないですけど、スポーツ系男子かもしれないですけど、こっちはもう、あの、ね、ガンガン差別してきたから、差別するかされるかしかないと思って
ああ、そうですね。確かに。
恐れてるっていう。
なるほどな。いや、難しいね。
難しいっすよ。まだその、ね、奥さんのお父さんとかの方が楽でしたね。そういう意味だと。
ああ、それはそうだね。だって、
もうそれは共通しないよねっていう前提もあるから。
しかも、関係をフィックスしてるやん、もう。なんか、その。
ああ、確かに。
彼氏っていうのが結構微妙な塩梅じゃない？なんか
その微妙っすよ。
うん。
微妙。
なんか別にその最大の振る舞いが別に何か二人の関係に影響することは、うん、まあ絶対ないと思うけど、うん、なんかちょっとよぎるやん、そういうの。
いやいや、ね、リスクはないわけじゃない
ですからね。そうそうそうそう。だから、なんか、あ、まあ、調子の乗るの怖いなって思う。やっぱね。
いや、だからほとんど飲まないようにして、
でも飲まないと喋れないでしょ。
趣味何なんすかって言われたら何て答えようかな。
でもカメラでいいんじゃない？
ああ、確かに。無色透明カメラ。
そう。俺はその意味で言ってんけどね、今。無色透明カメラ。
確かに。
ああ、しかも。
で、こう、レンズで散在しちゃってて変みたいな、そういうところの可愛らしさもありで。あ、いいっすね。
いやし、向こうが逆にプロっていうか、まあ、向こうも好きでも、うん、こう、ある程度弾を打てるようになってるわけやんかも。うん、
そうですね、そうですね。
ってなると、うんうん、あの、場が成立しやすいし。まあ、全く、そう、全く知らなくても、カメラは、なんか、逆に、その、綺麗、どんな綺麗な写真なんすかみたいな。いや、こんなん撮れるよみたいな、ね、見せたりとか。
確かにな。いや、そういう意味だと、本当に、今、おっしゃる、軽眼で、カメラは僕、思春期終わってからハマったんで、あの、うん、そこに、差別非差別感覚はないんですよ。負ける負けないみたいな。だから思春期の頃から好きだったものは、
差別感覚が生まれて
た。そう、あの、負ける負けないみたいな話にどうしてもなっちゃうから。
なっちゃうね。これどうしたいんやろね。毎回思うけどね。
いや、無理じゃないですか。
いやいや、俺諦めてないよ。あ、俺諦めてない。
でも、例えば、社会人になってから結構本とか読むようになったみたいな話もあるじゃないですか。
ああ、あるある。うん。
そこ、でも本読みとかの方が、ヒエラルキーエグそうやからな、マウンティング。
いや、エグいっしょ。
これ読んだみたいな。
うん、まあでも本はね、逆にでもそのジャンルがめっちゃ広いから、まあ映画もそうやけど。
あ
映画より、ね、映画よりもっと広いな、多分。ジャンルがすごい。例えば、芥川賞候補を全部読む人もいれば、ひたすら自己啓発読んでる人もいるし、
うん、
それは同じ本読みとしてラベリングされると、まあ全然違う箱だから。
いや、でもなんかちょっと海外文学読んでる方が偉い雰囲気あるじゃないですか。
ああ。
いや、偉い雰囲気あるっていうか、まあ僕はそう感じちゃうんですけど、
あ
なんかすごそうみたいな。
いや、オランバの、そこはもう通り過ぎたな。
あ
逆になんか、ドメスティックなコンテンツで詳しい人の方がすげえなって思い始めてるかな、最近。こんなんあんのみたいな。
ジンとかまで掘ってるみたいなこと。
いや、じゃない。一般出版でっていうこと。
うん。
世の中には本がめちゃくちゃ出てるんやけど。
まあまあ、そうですね。
その中から、うん、まあ過去も含めてやけど、なんていうか。そう、海外文学とかってさ、別にイージーなんですよね、正直。だから、目につきやすいし。
どういうことですか、どうですか。
いや、全部が翻訳されてるわけじゃないよ。まず。
はいはいはいはい、はい。
だし、まあ、ある程度その、なんていうか、見込みがあって翻訳されてるわけよね。で、過去のクラシックとかも、もうなんていうか、
はいはいはいはい、
今どれ読んだらそれっぽくなるかみたいな、まあ言い方悪いけど。
あ、でもコードが決まってるってこと
コード、そうそう。まあ、ジャンルめちゃくちゃ広いよ。めちゃ国もいっぱいあるから。うん、そんなことは一概に言えへんけど、
うん
思ってるよりかは狭いかな。だから、ね、それよりも、なんていうか、日本国内のうぞうむぞうの本みたいな方が、
確かにね。
なんか知ってる人を見ると、これどこに、しかも、うん、まあ、なんかアンテナの張りがどうなってんのやろっていう感じはするかな。
うん、確かに。まあ、ヒップホップとかでもね、うん、熊本の
あ、そうそういう感じ。そうそうそうそう。そうそうそうそうそう。本当そういう
こと。どういう掘り方してんのみたいな。
そうそう。だから今アメリカやったら。
サウンドクラウドで。
そうそうそう。アメリカのラッパーやったら、例えば、まあ、
うん、
21サベッジが来てますね。とか、まあそういう一般的な話とかあるけど、はい
うん、
なんかそう、熊本のなんか、めちゃくちゃドープなやつがいるみたいなやつの方が俺は、最近は上がるかなっていう感じがするかな。
いやー。でも本当久々にコミュ力試されるからちょっとマジ自信ねえんだよなっていう話をちょっとあのタイムスタンプ的にしておきたいなと思って
別にないって思ったことないけどな俺よりある
から、ね、いやでもなんかいやまあちょっとそれはあんま自信につながらないんですけど
失礼やない
やでも最近仕事もずっとインナーサークルだからね
あの
昔々はね営業とかやらせてもらってて、その時とかはなんかこう口八丁手八丁とかの感覚を持ってましたけど、ずっとねパソコンでカタカタカタカタやって上司の顔色を見ながらこうシュッてやるみたいな、そういうコミュ力はねあるけど、こう
ね、
いざ乗らねストリートファイトやってくれって言われて、
いや失礼やけどなストリートファイト。
だから、うん、ちょっとね
いや
心配だなと思って、ちょっとね行く前にネタを整理しておかないなといけないなって思ってますけど。
いや真面目ですね。
いやだって嫌われたくないじゃないですか。
そうやな、そりゃそう嫌われたくない。
うん、そう。私まあね、それ姉二人旦那さんいますけど、やっぱそれぞれに対して思うところとかも。ポジティブなところも残念ながらその 100% ポジティブじゃないところとかもやっぱりグラデーションとかモザイク上に感情としてはあるから、
まあ、確かにな。
それってやっぱり自分で振り返ってみたら第一印象とか大きかったなとか思うし、嫌なのはそういう親戚関係ってそのなんかミスった時にこう上書きする次のタイミングって来週とかに来ないんですよ。
更新できへんもんなかなかな。
そうそう、
なんか
命一とかじゃないですか。
本当にさ、その命一ですごいファインプレーしないと、あいつみたいな、あいつ意外にやるやな、
う
ん、みたいなならへんから。
そう。
難しいね、確かに。
うん。で、まあもちろんね、相手が全然根に持たないタイプとかだったらいいんですけど、
いやいや、
まあ、少なくとも僕は根に持つタイプなんで、そういう人の、あいつあの時のああやって言ってんみたいなことをずっと覚えてるから、逆にビビっちゃうんですよね。
確かに。そうやね、分かる分かる。
親戚付き合いは肩に力入るからちょっと憂鬱です、
うん、
っていう話です。すごいリアルトークですけど、
リアルトークだね リアルすぎる。
スーパーリアルトーク。
まあ、近況は、そんなとこかな。はい、
まあ、万が一、お相手さんがこれ聞いてたら、ちょっとポジティブに。
ああ。
悩んでるよっていうことで。わかんないですよね。ヒップホップ好きでたどり着いてる可能性ないわけじゃないし。
ああ、そうね。
うん。いや、R して、ペコ、サイダーみたいなことが、まあ、繋がりうる。
いや、でも、それで言ったら、なんか、パートナーの職場の同僚の夫が、
はいはい、
はい、梅田サイファー好きらしいんやけど、
怖い怖い怖い怖い。
これは本当にやばいなと思った。
いや、でもまあ今、梅田サイファーってそうっすよ。
そうそうそう。やけど、うん、まあほぼ同じ年齢で、ずっと昔からヒップホップが好きだみたいな話をしてるわけよ、その人。
はいはいはいはい、はい。
ってことは、あれやん、俺らと同種の可能性がかなり高いやん。
いや、全然、てかあの時代の人でしょ。
そうそうそう。だから、ああ、なんかその可能性あるなと思ったりしましたね。もし聞いてたらね。聞いても静かにしててくださいね。
いや、でも
騒がない、
会社の同僚の旦那なんて声知らないでしょっていう。
そうそうそう。はい、そんな感じかな。
どこでね、バレる
か。どこで誰か何か
気をつけましょう。
はい。
はい、脇締めていきましょう。
もうガバガバやけどね。はい、
いや、本当に、特に僕ね、気をつけていきましょう。
一人はいると思う。
突然ね、こう全部僕の、ラジオから僕の回が全部消えたら、ちょっとみんな察してくれよっていう、
うん、そうね。
感じ
して。それは対応しよう。
いきなり、あれ、なんかエピソードめっちゃ綺麗だな。そういうことですから。
確かに。
気をつけなきゃないことで。
はい。ということで、今日もね、ヒップホップって話ですかね。やっていきたいと。
近況が長すぎましたね。
いや、全然。まあ、そういうもんです。
はい、
まあ、この話もね、別にそんな、ダマなしの話も、まあ別にそんな大してめちゃくちゃ語れるかって言ったら、
確かに。
すげえなって話が出ればない。
確かに。
っていうのは、まあ、そうですね。ヒップホップダマなし的に言うと、やっぱり、
今月、もう今はね。
もう今はもう、バッドホップがもうちょっと、
ね。一色ですよね。
すごいですよね、やっぱね。
すごい。
これは本当にすごいですよね。
もうね、本当にすごいっすよ。
えぐいよな、ほんま。
いや、どこまで戦略なのかとかも含めてだし、なんか、本当すごいっすよね。
うん、まあ一応その、なんだか会社としてはインディペンデントな会社じゃないですか、まあ言うて。
うん。
だからどっかの、例えばユニバーサルとかワーラとか入ってるわけじゃないからさ、
はいはいはいはい。うん。
入ってなくて、こんなここまでできるんやっていうのはやっぱり、うん、まあこのペコ君の話はまたちょっと話がずれてしまうんやけど、
はい、
まあ夢あるよなっていう感じはある。
いやだし、なんかその、
うん、
はい、そのメジャーとかの資本が入ってないがゆえの
フリーキーさとかね、
フリーキーさもうすごいよく決まってて、
そうだね。
いやだから本当に、えこれ超えれんの出てくるまで10年ぐらいまたかかんじゃねって思いますよ、本当に。
確かにね。はい。まあ、どっから、まあでも、そうですね、どっから話しますかね。
でも、まずは前回の続きじゃないですか。
ああ。
ビーフの。
ビーフの話ですね。そうですね。
はい。
ライダースっていう、反撃曲がリリースされてっていうとこですね。
もともと、あれですね、ナメダルマから前回の収録だと、ディス曲っていうか、まあ、あれもアンサーですけど、曲が出て、ああ、そうね、
曲が出て、
それがマジクソやばいっていう話で、ワイザー大ピンチっていうところで前回終わってたんですよ。
そうですね。その後、
もう無理じゃね、みたいな。
あ、でもその後で言うと、マゲニーズも出しまして。
まあ、あれはもうなんか取るにならないザコ曲ですから。
そうそう。そうい
や、ほんとね、ちょっと。
しゃべえな。
あれ、
ちょっと若干しゃばかった。
全然ダメでしょ。なんで同じトラックでやったんかなって僕ほんま分かんないんですよ。
ああ、まあなんだろうね。まあでもあれはいいビートではあったから、それに。
いや、あれは間違いなくいいビート。
うん、だからまあそれに合わせ
た。Apple Music にも出てたけど、
そうそう。
普通にラップなしでインストで聴いても極上だし。
そうそうそうそう。
うん。それはあれだよね。あのリスト渡されたこのトラックだよねって感じなのは分かるんですけどね。
でも、で、あれで、なんていうか、でもあれで若干こうさ、あ、もう終わった感が若干出たじゃないですか。
う
なんか、ある意味、なんていうか、これにこれ以上かまってること自体がちょっとダサいな、みたいな、空気が多分で、ちょっと前、一つ前の関谷くんと話した時も話したけど、ちょっと、まだ言ってんのか、お前っては、俺は言ってたけど、その時。
はい。
っていうぐらいの
言ってた
空気、そう、空気感やった中で、やっぱここで一回ね、もう一回火くべていくっていうところが、
いや
またくべ方がね、
作詞。
そう。
うまいっすよ。
うまいし、ビーなんだよ、やっぱラップも、あ、いや、なんていうかな。めっちゃ、うん、そう、好き。曲としてどっちが好きかっつったら、俺は多分、ナメダルマの方なんだけど。でも、アンサーって観点で考えると、ワイザーの方が、うん、やっぱ。
いや、うまかったと思う。
うまかったかな、うん、見せ方、ラップの構成、ビートの選び方とか、うん、もう全部がこう、いちいちこう、何、こうするようにやってるからさ。まあ、後出しで、
やっぱり、
高校やから
ね。高校の、高校の有利さっていうのを最大限生かしてたと思いますから、
うん、
だってもうこれにアンサーするともう打足感しかつながらないわけじゃないですか。
そうやね。
まだやるみたいな、それこそ本当にまだやるみたいな感じになるから、うん、終わらせて、武道、東京ドームです。美しい物語に水差しますみたいな
そう
ところのプレッシャーのかけ方も含めて、もう、いや、うまい、うまいっていうか、すげえなっていう、リスペクト、
うん、
すごい。作詞として、ブレーンとしてすげえなと、ね。で、あと、うん、僕は結構曲とか、まあ、リリックかな好きだったんですけど、
うん、
タイマーが吸えねえぐらいでファックザポリスって言ってんじゃねえよみたいなラインがあるじゃないですか。
ああ、はいはいはい。あるね。
あれで一気に、こう、ナメダルマのことを陳腐化させに行ったっていうのは、
うんうん、
すげえなって思って。僕はあれ、おー、それ言うみたいな。
そうね、
あんまりヒップホップのこれまでの歴史の中で、そのタイマーを吸えないって、僕は別にね、ナメダルマはタイマーが吸えないことだけをもってファックザポリスって言ってるとは思わないけど、
うんうん、
でも切り取り方によってはそういう人たちだよねっていうふうな
歪償化してる。されちゃった、ね。
そう。うまく歪償化して、そういうしょうもねえ奴らだろみたいな。
そうそうそう、うん。
見事な上げ足を取って、
うんうんうん、
すげえなって思ったっすけどね。あと、まあ、ブーンバップにしたのは、良かったなとは思いますけど。ね、あえてのブーンバップだと思いますけど。
うんうんうん、うん、そうそう、うん。なんだっけな、俺が好きだまあ、俺が好きだったとこやっぱ、ワイザーらしいなと思ったら、やっぱ、バーバルシードの気合いの出し方ですね。
うん、ああ、
はいはい、ビートオフって、
フローで見せるやつね。
そう。うん、別にそこに因がどうのこうのとかないねんけど、
うん、
やっぱり、まあ、ワイザーが圧倒的に上回ってるのはその部分っていうのは あるから、まあでも別にこれ、そのダメダルマのがフローがないとはあんまり全然思ってなくて。
いや、そう思いますよ。
そうそう。だからこれも、ちょっと、いやでも、見せ方としてはすごい上手いなって思ったのと。
いや、まあ印象操作がすごいんですよね。
そうそうそうそう。そうやんな、やっぱ。フレームの作り方がすごい上手なん
だね。そう、印象操作のプロです。本当に。
ね。やっぱり。だから、
うん、
その辺が。
あと、まあ、ティーパブローのラップで回すこの国の経済とかの引用とか。あ、引用
ですね。
あれはやっぱ、昔からね、見てた人からすると上がっちゃうし。で、まあ、最後に、実績で殴るっていう、僕的に言う実績で殴るっていう、立ってみろよ、東京ドーム、バンみたいな。バンみたいな。本当は言い返せるかもしれないけど、言い返せない風にするみたいな。
確かに。
やっぱり。
そうっすね。あ、それで言うと、その、タイマーディス的なことで言うと、破り捨てた教科書が、クラッチがあり、フォー・ツー・オーっていうのもね、やっぱり、まあ、そのぐらい、そう、だからもう、中高生が言うようなことなんだぜ、おめえらが言ってんのはっていうことも、
うん、
まあこういう言い方させたりとか。で、うん、この教科書がクラッチ代わりっていうのは、今回出たアルバムでも、確か、ジョジョかな、リリックで引用したりとかして、まあ、そういう面白い構成もあったりとかね。あ、プレイヤーズプレイヤー出てきたりとか、ねえ、うん、まあ、やっぱ、使ったりとか、いや、
うん、
そういうなんていうか、 ヒップホップ的ギミックの面白さみたいなのもいっぱいあるから。
そうですね、そうですね。
うん、だからやっぱ、だからそういう意味で言うとヒップホップ好きなんやなっていうのはすごいわかるですよね。
うん。だし、まあこの引用とかは結構、そのバッドホップの曲の異種返しというか。う
ん、ああ、確かに。
いやいや、それぐらいのことは、造作なく俺できるけど、みたいな。いうニュアンスも感じていて。
うんうんうん。
で、かつ、パブロの引用っていうのがやっぱ重くて、いやいや、俺ら引用される側でもあるから、みたいな、ニュアンスでもあると思うんですね。
なるほどね。
俺らはもう身内でもそういう、引用できるストーリーあるからさ、みたいな。
あ、そういうことか。なるほど、なるほど。
うん。いうところで、なんかこう、いや、なめだるもすごいいい、素晴らしいアーティストだと思いますけど、いろんな、ね、周辺情報とか、彼らが言ってることの説得力が増すことによって、彼らっていうのはバッドホップですけど、うんうん、なんかちょっと陳腐化されないように頑張んないといけない状況になりましたよね。
うん、やし、まあそのパクリだっていう問題を、
うん、
まあ、初期衝動の憧れで若い時はサルマネで理想を見
送っていくと、ね、
今じゃ俺
だけしたっていうの、
そうそう、これの逆の矮小化っていうかさ、その自分のこその課題についてはすごい短いラインで、まあ、
そう、
ヒュッと
棚に
上げて、そうそうそう、ヒュッと棚に上げるうまさもめっちゃあるし、そっからその後のフレーズが全部めちゃくちゃ演歌っぽいのね、なんか急に。
あ、確かにね。
そう、だからその演歌だから、なんていうか、
うん、
そこでまた説得力がこう聞いてればブワッてなって、東京ドーム、あーみたいな、うん、こっちのマインドがこうね鼓舞されるようになってるんで。いやでもその若い時だけじゃないんですけどサルマネっていう話をしてたはずだが、
うん、
まあまあでもそのラインをどういうラインの引き方するかね、人によると思うけど、
いやだから論点ずらし
そうそうそうそう
言ってしまえばね、
まあワイザーが言ってるのは多分あれライフスタイル、
ライフスタイル、
そうだけだと思ってるけど、うん、まあ、それだけじゃねえんじゃねっていう話は、
うん、
まあいろいろみんな言われてるけど、ね、まあでもこの曲でもこの3バース聞いて、うん、でももうパクリとかはまあいっかって感じはするんやけどね。でこれできるんやったらもうちょっと別にそのさ、これできるんやったら別にブームアップやれとかじゃないけど、この方、うん、こういう風に何て言うか自分のオリジナリティがあるんやったらなんかそういう風にやればええやんってもう思ってしまいましたけど、
そうですね、確かに、なるほど。
今回のアルバム聞いて特に何て言うか、うん、フューチャーみたいなこう声を潰して出すラップするじゃないですか、最近。
最近なんか、こもらせたやつですよね。
そうそうそう。
オーみたいな。
そうそうそうそう。あれが本当に、なんていうかね。
いや、僕はあれあんま好きじゃなくて。
そうそうそう。いや、それはマジでサルマネじゃね
っていう。あれって、US で流行ってるんですか？
うん、アトランタのスタイルなのか、ちょっと僕はそこまで。いや、もう、そのフューチャーっていうラッパーが一番、その、顕著に、そういうスタイルなんやけど。はいはいはい、
なんか英語だと分かんないで違うのかな、うん、なんかでも日本語で聞くとやっぱまだ違和感ある気はしてて、
まあ多分ワイザーの普段の声を知ってるからやと思うけど俺ら。
ああ、うん、なるほどね。で毎回しかもあのフローじゃなかったわけですからね、初めからあれじゃなかったから、
そうそうそうそうそう、
引き出しの一つで聞くといやちょっと無理がないかなみたいな。
そう、なんか例えば RCA とかさ、その編成するっていうかさ、うん、その
はいはいはい、
地声と裏声みたいな、
はい、
そういう使い方やったら全然理解できないけど、なんかフルバースそれでやってるみたいな感じだから、うん、でなんかオートチューンとまあ同じ考え方すればいいかなって思ったりもしたけど、
うん、
なんかそれとはまた違うなんか違和感みたいなのがやっぱ拭えなくて、いや多分これはもう加齢によるものなのか分かんないけど、
まあ好みあるっすよね、でもね、
そうそうそうそう、
うん、あと単純にライブでそれ声量出せんのかっていうのもあるっすけど、
うん、
個人的には。
そうね。
まあでもめっちゃいい音響環境だったら全然普通にできるのかもしれないですけど。
まあでも、うん、いや、ライブの時は別にそん普通にやってる、そういうふ
う
にそのスタイルを
貫
いてやってるか、やってたから、まあ、できないことはないやろうけど。
うん。
うん、まあ。
なるほどね。
とはいえっていう感じかな。
いや、まあとはいえ今何やってもわざわざ正義ですから。
そう。もうね、天下、
所詮
これが天下かと思うね、はい、やっぱ
いやほんとそうっすよ、
うん、
でも次に書いてる1000万円生活もクソほど面白いじゃないですか。
面白いね。最高だ。
これマジクソ面白くないですか？
面白い。本当に面白いと思う。
いやでも本当に、なんていうんですかね、このラッパーの、いやまあ鈴木治っていうところに対して若干のざわざわ感がないという嘘になるんですけど、僕の場合は。
うん、
でもなんかやっぱり、もうラッパーの使い方を完全に心得てると思うんですよ。もともとフリースタイルダンジョンも鈴木治だったと思うし。
うんうん、
だそういう、良くも悪くも時代の寵児が完全にラッパーの使い方を知ったっていうところの、こう、最高到達点として、このバッドホップ1万1000万円生活はやばい。
ね。っていう、そう、
めちゃくちゃ面白い。
ラッパー使い方という、俺が思ったのは、なんていうか、
はい、
昔のお笑い芸人ができてたことが今できない。
は
い
は
い
はい、ああ。
だけど、ね、彼らなら何のルールもないから、そう、昔のお笑い芸人ってこと、そうそう。昔のお笑い芸人がやったことを平気でやれるみたいな。ブラックメール。
ラフな感じね。
そうそう、ブラックメールみたいなこともやったり、
確かに
あの、ロンハの、あと、公道で自転車で競争させたり。公道の自転車のシーンめちゃくちゃやばくなかった。俺もうこれとか、まさしく
バッドホップ。大丈夫なみたいな。
そうそうそうそう。でも別にもう、何、事務所とかないし、もうバッドホップのキャラクターもみんな知ってるから。
でも最後あの、ベンジャジーと G キッドのやつとか、結構普通に危ないっすよね。もつれ込むやつ。
あ、そうそうそうそう。あの、交通事故みたいなやつ。
普通、そう、普通に怪我しかねないだろ、みたいなレベルでリアルだから、すごいなと思って。
うん、な
うん。
いや、まあでも、本当に面白いっすね。
面白いっすね。いや、なんか毎回僕はもう大笑いしてますもん、あれ見ながら。めっちゃ面白いと思って。
そうね。
なんか、一番好きだったのは、まあ、最近のやつだけど、あの、街でいきなり MC バトルさせられるっていう、これ、まあ、ちょっと、あの、ヒップホップの歴史込みじゃないと、ちょっと、あの、わかんないかもしれないですけど、
いや、あれやばかった。
フリースタイルハラスメントギャグみたいな、
そうそうそう。
これはでも、バッドホップしかできないし、
うん。
面白いなと思って、あの、見てましたけどね。
うん、やっぱ、途中から、あの、G キットが仕切り始めてからがもちろんやばかったね。
そう、めっちゃ面白い。
仕切りうますぎやろ。
そう、めちゃくちゃ面白いっすよね。
そう、なんか、その、視界にも見るし、なんかその、
はい、
飛ばしっていうかさ、そう。
わかるわかるわかる。
そう、なんていうか、本当に
こ
う。
G キッドあんな面白いやつなんだって、本当初めて知りました。
本当にやばいよね。
うん。あの、なんか自転車のハンドル曲げるってやつとか、すっげえ面白いじゃないですか。いい感じになってきたじゃん、みたいな。
いやそうだね。なんていうか、いいコミ、なんか、すごいコメディリリーフっていうかさ、実は。
うん、
なんていうかな、多分、イエローパッドとジーキットって、すごい最初はさ、その、ラップ的にも、あんまり、
うん、
なんていうか、
うん、
いい感じ、ね、良いものではなかったというか、
うん、
やっぱり最初、まあ、二人、そう、ワイザーとね、ティーバブルを置いて、うん、で、ビンゴとジョジョがやっぱり、そのスキルとしてはかなり圧倒してて、で、
そうそう、
まあ、バークとベンジャジーが、まあ、いわゆる日本語ラップ的な歴史っていうか、
うん、
背負っている2人みたいな、俺は見方をしてたよね。 で、うん、でもパトとジーキットってなんかこう、いまいち詰め込みきれない中で、やっぱそう、彼らがその努力して成長したっていうのがやっぱラップでわかるやんか、最近なる
ほど、うん、そうっすね。
さらにそこにこう人間的な魅力まで乗っかってきてるから
そうそう、人間的魅力がすごいんですよ、やっぱり。
そうそうそう。やっぱ。
まあ、あれ見たら絶対だってバッドホップのこと好きになるようになってるじゃないですか。
いや、本当リアリティショーの、なんていうか、うん、いいところをもう最大限活用してるなっていうふうに、うん。いや、これもなんか作詞っていうかさ。
作詞でしょ。
作詞やなって思うよね。なんかやっぱどんだけビーフで今後カード下がっても、これで取り返せる自信は多分あったと思うんだけどな、これ。
いや、絶対あった。絶対あった。ね、これがあれば、あの、下は支えられるから、あの、
そう。
そこはちゃんとキープできるから別にあの、いいよって言って。
そう。絶対そう思うよね、やっぱ。なんていうか、その、うん、今ついてるファンが絶対離れることないし。
ない。
うん。で、俺はその、インターフェムでやってるリバトークがめちゃくちゃ好きで。
はいはいはいはい、はい。
どっちかって言うとね。その、なんてい
う、まあだから、リバトーク見て、こういうのできるなって思ったんでしょうね、きっと。
まあそうそう。もともとね、レップでやったリバトークも知るほど面白かったわけで。
うんうん、
YouTube も上がってないかな。昔は YouTube に上がってて、それ俺めっちゃずっと聞いてるけど。
いや、最高でしょ、このホモソーシャルストリートギャグ。
そうそうそうそう。もうね、 本当に、なんていうか、こっちの斜め上をガンガン越えていくから。
そう。最高ですよね。
そうそうそう。で、ワイザーのそのトークの仕切り力とか、その時、
めちゃくちゃ面白い
です。そこでやっぱ俺は結構知ってて、うん、で、まあ、復活して今聞いたら、まあ、普通に若いアンヒップホップ好きなアンちゃんたちがただ話してるだけみたいな感じだよね。そのフランクさがやっぱ結構びっくりしたし。
最高でしょ
う。そうそう。俺は、まあすごい、なんていうか、そっちが、うん、逆にその、なんていうかな、こっちの異世界生活はね、ちゃんとこう、リアリティショーとして作られて、こう、エンタメとしてなってるけど、うん、なんか、リバトークは本当に数が出てて、で、こっちはこっちで、まあまあそうですね、あの、あれなの、その、舌を刺されるわけよ、その、
はい、
その既存ファンを、まあ、必ずホールディングする力があるっていうかさ、あれ聞いて嫌いになるわけないし。
うん、うん、そう、嫌いになるわけない。
嫌いになるわけないから。いや、その辺、本当になんかもうね。
すごいよなぁ。テンパさん、1000万円生活だと、どの回が好きですか？
ええー、いや、でもやっぱフリースタイルバトルのとこかなぁ、最近。
ああ、そこ笑いました、やっぱり。
やっぱそこが一番面白かったかなぁ。
でも飲み会のやつも面白くなかったですか？
なんかドッキリみたいなのは、俺あんま好きじゃないから。
はい、ああ。
なんやろなぁ。あと何があったっけ？もうなんか多すぎて。
僕はあの、カジノに行くところも好きでしたよ。あのなんか旦那は分かってくるから、ルールは。みたいな。いや、ダメだろ、みたいな。ちゃんと端から分かんないとと思って。
なんかあの、何だっけ、グッチのマフラーとか買ってる瞬間、やっぱこいつらやっぱ頭欲しいなっていうのはちょっと。
そうそうそう。これみんなのお金なのに買っちゃうんですよ、こいつは、みたいな。そう。あれおかしい、頭おかしいですよね、あれ。
そうそうそうそう。とか、まあオーディション、あ、ジキッドのオーディションもまあ面白かったかな。
ああ、あれもすごい僕好きでした。
うん、よし。
なんかその、多分、バッドホップの中の、なんかこう、ジャーゴンみたいなのが結構あって、
うんうん、
なんか僕がすごい好きだったのは、なんかその、G キッドがこう、あの、オーディションする側の顔色を伺いながら、うん、あ、そういうことっすね、みたいなことを言ってるの見て、ワイザーが、お前もうそっちかよみたいな感じで爆笑してるの見て、すげえ面白い。あ、なんか、そっちこっちって面白いな、言い方としてみたいなのは思ったっすね。
ワードセンス半端ないもんな。
ワードセンス半端ないし、で、あとなんか結構その、ところどころで、その、ワイザーとティーパブローの親父の話とか、その、
あ、いや、そうね、
でもあの、本当に人間的にやばいやつラップできないし、あの、頑張れば構成できるとかあれ嘘っすよみたいな、そういうあのストリートのリアルネスだし、
あ、
彼らが同時に伝えることに意味があること、そんな甘くないからねっていうこと、リアリティも含めてそこはいいなって思ったっすね。
あ、分かった。あの、
うん、
最新、あ、だから先週の中学校とか、
そうですね、中学校 の, そ、あの、はい、卒業証書もらうやつ、
うん、なんか、うん、あの中学校入ってた時のみんなの重たい空気がすごい、すご
い、いや、リアルでしたよね。
本当にリアルやったな。うん、なんか本当に。
ティーパブロが本当ずっと嫌そうな感じで。
うん。嫌だよなーっていう、
うん。
いや、すごいよなーと。いやー、うん、マジで。いや、それで。
めちゃくちゃ面白い。
そうそう。はい、あ、まあ、そう。なんていうか、もう、いろいろ多すぎて、全然俺全部追い切れたわけじゃないですけど。
はい。
そう、全部のメディアミックスが本当に、こんなに綺麗に決まってる。
鮮やかすぎ
て。いるんかっていうね。
うん。
本当にすごいな。解散、何？解散ご祝儀的なこともあるとはいえ、東京ご祝儀、ドームを売り切るっていうのは、
すごいでしょ。
すごいなって、
うん。いや、だから本当に、いや、本当誰か超えれんのって話ですよ。
うん、
本当に、うん、重い、十字架って言い方は良くないけど、あの、後輩の方々は結構、こう、背筋伸びますよね、これね。これバーンってやられたら。
うんうん、
これどうやってこう、まあね、必ずしも、そのビッグバジェットで、でかいステージでやることだけが正義だとは思わないけど、でもそういう風にできるっていうところの、今の最大の上限を見せるっていう上では多分、結構な、ところで上限を見せてるから
そうだね。いや、
うん、すげえ。
そうそうそう。あと最近アマプラにもドキュメンタリー上がってまして、実はリンク貼ったんですけど、これ
ああ、この、インアトランタってやつですか。
そうそう。これアトランタでのレコーディングブ
ーム。あ、ほんだ。
が1時間ぐらいのドキュメンタリーになってて。
すげえ。
これも結構衝撃動画で。っていうのも、なんか、マジでアトランタのスタジオ行って、
はい。
なんていうか、プロデューサーとか全くおらず、ただひたすら8人でレコーディングしてるんですよ。はい、そう、プロツールズ動かすのも、メンバーが代わり代わり、こう、録音ボタンを押し、マニピュレートしてるのは、各メンバーがやってて。
マジ？
そうそう。ただ本当に録音するだけみたいな。で、録音風景、その曲のコンセプト。
それアトランタ行く意味あるんですか？
あの、まあ、音質的なことと、まあ、その、日本にいると遊んじゃうからとは言ってたけど、なんていうか、
すげえ。
いや、でも、で、それがね、なんていうか、ほんまにマジのドインディペンデント感が半端なくて
。かっこよすぎるでしょ、でも、そんな。
そうそう。まあ、でも、これ見せ、どういう、まあ、だから、こういうふうに見せたいだけなのか。
まあ、演出入ってるかもしれない。
入ってるかもしれないけど、でも、限りなくリアルに、僕、見てる限りは撮れて。
へ
ぇ。宇宙語で、こう、一旦節つけて、みたいな、はいはい
ね。フロー。
そうそう、そう、フローつけるくだりとか、
うん、
ラスト、なんだっけな、ラストパーティーやったっけ、今、新しいアルバムの、
うんうんうん。
あれの曲の作り方とかも、なんか、いや、まずはファーストバースこうすんじゃん、みたいな、こう、なんていうか、コンセプト立てみたいなのしてるシーンとかもあって、うん、あ、こう結構が、思ったよりもみんなでがっつり話し合って作ってるんやなっていうのが、めちゃくちゃよくわかる、いいドキュメンタリーだったんで。
すげえ、
ま。そう。アマプラにも入り込んでたっていう。
恐ろしいっすね。
そう。で今日は M ミュージックビデオ2連発で出てると。ロッカーとさっき言ったなんだっけ、なんとか
ロッカーとあの
ラストパーティー、ね、パーティーネバーエンドか、
はい、
が出てますという。でまあアルバムが出ました。でアルバムはまだ出来としては 30% ですっていう。
あ、そうなんですか。あれ、
ああそうね、
曲が追加されていくってこと。
そうそう、曲が追加されるかデラックス版が出るかどっちかをするっていう感じかな。
はあ、
ラジオでかかったアベンジャージのソロとか入ってなかったし、
まあ、あ、そうなんですか。
そう、アトランタで録音してるっぽいのでも入ってないのがあったから、多分まだあるんじゃないかなって感じです。
これ超えれる後輩めっちゃしんどいと思うっすよ。
うん、アルバムはどう
でした？やっぱ、一周しかしてないですけど、
うん、
まあ、綺麗にできたなっていう。
いや、そう、なんか。
僕ね、
うん、
うん。バッドホップの曲がめちゃくちゃ好きだなって思ったことは、正直あんまりなくて。
ああ、はいはい。まあ言わん、なんとなくわかります、
はい。ウェルメイドな感じはするけど、うん、まあ、好き好きですよね。僕はどっちかっていうと、やっぱローなヒップホップの方が好きだから、
うん、うん。
ローさを感じるかっていうと感じない。
まあ、整形されてるとか、まあ、そういう方、まあ、コンセプト立ちされてて、そういうのは、やっぱ、そういう、うん、なんていうか、整形された結果になるっていうのはそうだよね、やっぱ。
いい意味でもう悪い意味でも、ポリッシュな感じで、洗練されてるなっていう。
うん、
まあ、あとまあ、ブームバップとかの方が僕はどっち結局好きなんで、
うんうん。
そういう意味だとあんまりですけど、まあでも、かっこいいなとは思いましたよ。
なるほど。
どうでした？
いや、池上ボーイズという曲がやっぱ好きでしたね、僕。
ああ、はいはいはいはい。
保育園メンバーの曲かな。
はい。
まあ、東京ドームサイファーもすごいいいですね。好きですね。いや、ビートがすごいですね。いいですね。東京ドームサイファー。うん。うん、とか、かな。まあそう、でもなんか、確かに 30%、まあ、こっからどんだけいい曲が追加されて、好きになるかって言われると、俺も確かに正直微妙で。
なんかね、でもミックステップっぽい感じ、
うん、
その、
うんうん、
はしてて、うんうん。それが 30% だからなのか、いや、もういい曲詰め込みましただからなのかは分かんないですけど。
うん、あ、そうね。うん、その、何を詰め込んだのかが、そのいいものを選抜して先に出してるのか、
うん、
なんていうか、なんとなく流れとか、まあそういうのを加味して入れてるのがちょっと、うん、できた順に入れてるのかちょっと分かんないですけどね。
うん、
うん、っていう。とはいえ、
まあでも、うん、まあ圧勝でしょ、もろもろ圧勝、
圧勝やね。 どうするかな。
だって本当20年ヒップホップ聞いてますけど、ここまで行ったのないっすよ、やっぱりこれまで。
うんうん。そうやね。
うん。
いや、ほんまにそうやと。
しかも超ストリートなまま。
ね。何のプロップスも
来たなっていう。
直前に事故にあったけど、その、うん、まあその事故も恋だったのではっていう。
本当にそう、恋だったのではっていうぐらいうまく決まったから。
うん、
いやすごい、ね、恐るべしですよ。
ほんまにすごい。
ほんまにすごい。
まあね、東京ドームが来週かな。はい、どうなるか。
来週再来週
再来週か。
いや月曜日ですよね。
はい、あ、そかそか。月曜日ですね、再来週。
はい。はい、いいんじゃないでしょうか。
いいんじゃないでしょうか。頑張ってくださいっていう
ことで。はい。
頑張ってください。そんなとこですかね。
あの、まあ、G キッドは多分いい俳優になると思うんで。
あ、G キッドで思い出したけど、あの、G キッドが5ヶ月で宅建取った話もやっぱ好きでしたね。
はい、それなんか見た？
そう。
結構すごくないですか？
すごいって言った。あの、パートナーは不動産関係なんですか？
はい。
普通1年ぐらい勉強するって言って
た。いや、そうですよ。
で、合格率 30% ぐらい。そうそう。30% ぐらいって言ってたよ。
どういうことっていう。
そう。いや、だから、何にせよ、なんかやっぱ、根性の座り方は違うんやなっていうのが、
すべての節々に。まあ、ヤンキー特有のね。
そうそうそうそう。で、その、ヤンキー特有のって思うレベル感が、ちょっと、上気を逸してるレベルっていうかさ。
確かに。
そう波のヤンキーではないっていうところ、
うん、波の気合の入り方ではない
っていう、そうっていう気がしましたね。そんなか。
そんな感じですね。
はい。あと、まあ、俺が書いたんですけど、あの
プリモ、
そう、プリ DJ プリミアのなん特集本、まあ、ムックみたいなのが出たんですけど、
これあんまり僕あの知らないんですよ。なんかあった？
ああ、そうそう。マムックが出ました。
はい。
んで、そしたらこう、やっぱり DJ プレミアってアプリもは、まあ、やっぱすごい人気で、特に日本ではすごい人気。そうそう。まあ、すごいされてるビートメーカー、はい、DJ なんですが、まあ、それがゆえにやっぱファンの人もすごい熱が高いんですよね。
はいはいはいはい、
で、結構ディスクガイドみたいな感じになってて、
ま
あ、それの、まあ、その、これまでの彼の仕事を結構網羅してますみたいなテンションでかっていう過程でこう、
はい、
紹介されていたのだが、
はいはい、
その、紹介の仕方がいかがなものかっていう、こう、ガチマニアからの、あの、すごく細かい指摘が、このノートで上がって。
事実が間違ってるっていう指摘なんですか？
まあ、事実、間違ってるとまでは言えないかな。まあ、その、要するに、その、なんていうか、シングルとアルバムっていうのは、まあ、まあ、昔はシングルというものがあったわけですが、その、
確かに
ね、はい、そのシングルでクレジットするか、
うん、
アルバムでクレジットするかみたいな。同じ一曲でもね。で、ジャケットも違ったりするやん、シングルとアルバムって。
そうですね、そうですね。
その辺の齟齬が結構あるみたいな話が、まあ、詳しく書いてあるんですね。
なるほど。
で、そもそもその仕事のリスト一覧を持ってきたのが、ウィキペディアから持ってきてますけど、うん、っていう指摘もあるんですね。
あ、
で、ウィキペディアから持ってくるのって、っていう話もあって。で、ウィキペディアって、まあ、どんくらいで、まあ、この人の書いて感じだと、まあ、その、
うん、
もう、ウィキペディアから持ってくるなんて、死ですみたいな。そう、うん、その、文を書くものとしてはもう終わりですみたいな感じで書いてあって。
うん、求道者からするとそうですよね。
そうそうそう。
一時、ね。
そうそうそうそう。
資料じゃないから。
そうそうそうそう。まあウィキペディアのコッペになったら、まあ、卒論とか、だったら、まあ、アウトだよねっていうのは、まあ、それは当然そうなんですけど。
はいはいはい。
まあ、これはただ卒論ではないし、学術論文でもないから、 まあ、この辺の線引きすげえ難しいなって思いつつも、まあでも出版社からそのジンとかじゃなくて出版社からリリースされてるもんだから、
うん、
まあ確かにウィキペディアってどうなんかなみたいな、その辺の
ウィキ、まあ そうですよね、
そうそうウィキペディア対する認識の違いって結構あるなっていうのは、若い子とか特に何もないんやろうなと思うし、そのなんていうか、
いや年齢中か、まあそういうことを
教わって
きたか、うん、だけな気しますけどね。
あと、まあ、それとなんかこういうふうに指摘することで、まあ、是正されていく要素もあるねと思うけど、
うん、
なんていうかこのゴリゴリのマニアがずなんていうか
警察ね、
そうそうそう、
ヒップホ
ップ警察、そうそう、ジャンルを潰していく要素ってやっぱあるなっていうのはちょっと若干感じてしまったっていうのは、
それはそう
ね、なんていうか、
そうですよ、
うん、まあ僕もその警察になりかけるときあるけども、最近もならない、なるべくなりたくないように、
うん、
とは思うんやけど、なかなか、まあ、まあこれは彼、まあその、まあ、Wikipedia から使ったりとか、まあクレジットが結構適当やったりで仕事のね適当さにまあ問題あるでしょうが、
うん、
まあただこの本はそのね知らない、まあそんなマニアの人に向けた本というよりかはもうちょっとライト層に向けた本だから、
なるほどね、
まあ、別にしゃあないやんって思ったりもしたんやけど、
うん、
でも堀口の教授のイージーファイトっていう自伝も最近読んでんけど、
はいはいはいはい、
逆にそれ立場が逆転して、なんていうか俺は警察じゃないけどこんな浅くていいんかよっていうレベルの、うん、なんていうかあのなんかシャバい内容やったんですよね、なんか、
ああ
だから
そうなんですね、
そうそう、なすごい難しいなってこの2冊を見てすごい思ったんですよね、なんていうかそのマニアすぎても、うん、なんかこうね、あ上げ足取りっていうか、別に普通に優しく教えてあげればいいのに、なんかこう徹底追求みたいな感じでやってるからさ、このプレミアの人指摘もね、だからでも一方でなんかその好きなものとか好きな対象が軽く扱われるとめちゃくちゃ腹立つなっていうのはあるから、すげえ難しいなって思ったんですよね、なんていうかそのものに対する愛の、そう愛は測りきれないんだがっていう、
ね、それこそ20年間日本語ラップを軽く特集されて憤ってきましたおっしゃることは
そうそうそうそう、
分かる、何回も見てきましたから、
うんうん、
まあでもなん、まあね
っていう、
でもその何かものを語るときに、
うん、
なんていうのかな、こうふた通りあると思ってて、語り方って大きく分けると、
うん、
その魅力を分解する、
はいはいはい、
語り方と魅力の表面を伝えるっていう2パターンがあると思うんですよね、
うんうん、なるほど、
例えばその魅力の上辺を話すっていう 話だと、
うん、
こういう魅力があってすぐスラッと伝えるみたいな、
うん、
インっていうのがやっぱヒップホップ大事でとか
そうだね、
フローっていうのがまず母音を合わせるんですよみたいなのが多分表面を伝える方で、どっちかっていうとね、
うん、
あのいやでも実はそれだけじゃなくてこう分解するとこういうことがあってちょっとこう学術的に語るって二通りあると思うんですけど、うん、どっちかできる人は結構いると思うんですよ、だけど、ね、両方できる人っていうのがやっぱめちゃくちゃ少ない気はしてて、
バランス取れる人がいないって感じかな、
うん、だ本当は両方伝えて初めてそのジャンルを好きになる人が増えると僕は思うんですけど、
なるほどな、
なかなかそれが、だからそのこのプリモの本騒動とかも多分その分解して整理して理解するっていうことにはものすごい長けた人なんだけど、
うん、
なんだ、まあ、なんだろうと僕は直接見てないんでね、うん、あれですけど、うん、そのじゃあバイブスの魅力を伝えられるかっていうのはなかなか伝えられないのかもしれなくて、
うん、そうだね、
いうのはなんかお話聞いてて思いましたね、
そうそう、なんていうかその性格 まあ正確、そうやな。でもこれ言い方難しいんですよね。正確じゃなくていいっていうわけではないからな。なんていうか、うん、そう、バイブスっていう言葉が正しいのかな。その、魅力か。
うんうん、
その、うん、正しい、まあ正しい方がいいが、
うん、
それに、なんていうか、みんな、その背景としては DJ プレミアが好きだっていう背景を共有してるのに、なんかこうやっていがみ合うのは辛いところがやっぱあるなっていうのはあります、
ね。まあ何のために出すかっていうのもあると思いますけどね。そのプレミアの成果を日本語ですごく精度が高い整理をしたものとして残すんであれば多分違うかもしれないけど、プリモの魅力を伝えていくっていう意味だと別にこれでもいいんじゃないっていう話はあるのかもしれないから。
うんうん、そうね。うん、
まあでも我々散々にこう日本語ラップを分解してきたじゃないですか、特に大学時代
はいはい、
もう反省しますけど、多分あれでファンは増えなかったと思うんですよね。あのいっぱい分解したけど、だってバラバラにして分解したけど
バラバラにして粉になって捨てられたっていう、
こう一粒一粒分けて語るとねみたいなことをやりましたけど、
最後こないんだったね。
ちょっとまあ距離をね置くようになって反省してるのは、多分それでは増えなかったんだろうなってのは思いますけどね。
うん、いや私でも相当そうやんな、やっぱさ、そのそれもやっぱさっき最初言った表面的な魅力っていうかね、聞き触りとか、
そう
そう雰囲気
とか、本当はそうそう両方合わせて語ると、だから魅力があるんだよみたいな語り口にきっとなっていって、だから面白いんだよねみたいな伝え方をすると、多分どんどんズバズバズバ刺さるレンジが増えていくんだなって最近思うんですけど、
うん、
うん、なかなかどうして片方しか人はできないよねっていう気はするんですけどね、うん、
難しいよね、
難しい、
うん、
うん、気はしますけど、でもこういうことがあったんですね。
はい。
でもタケル本は面白いらしいですよ。夢の力っていう。
タケル、
K1
の。K1 のタケル。K1 で1かな。
はい。はい、
へぇ。
読んでないですけど、なんかすごい評判いいです。
まあ、タケルなぁ。うん。まあ、でも、天心よりはいいかな。最近のムーブ
的に。天心は。
天使はもうちょっと、
アスリートっていうか、
ちゃんとボクシングしてくれって思う。本当にもう
。え、ダメっすか？
え、ほら、なんかあんま、ちょっと、その、結局さ、やっぱり露出で言うと、ボクシングってすごい、うん、低くなるよね。当たり前やけど。
そうですね。そうですね。
総合とか、K1 とか。
に比べるとってことですね。
そう、そう。なのに、それに我慢できなくて、
うん、
まあ、今までも、散々露出されたとこから、まあ1からやんなきゃいけないからね。
うん。
そんな何回戦ボーイから3回戦、4回戦って。
かまってちゃんになっちゃう。
そうそうそうそう。
ですよね、きっと。
そう。それはちょっと見てられへんなって感じかな。
勝ってから言えや、みたいな。
まあ別に勝ってからっていうか、まあ今は別にそんなことやる時間じゃないし、別に後からついてくんねんから、うん、もういいじゃんって思うけど、うん、まあ、だから、まあチケット売ったりとかしなあかんから難しいやと思うけど、
うん、
うん、なんかちょっと見てて寒いなってすごい思っちゃう。いや、僕は
思っちゃいますよね。
まあ、まあでも若いからまだ、まあ、しゃがないかなと思うです、
うん
うん、だから竹の方がやっぱ人間臭いっていうかさ。
いや、超人間臭いです。いや、僕あんまり知らなかったんですけど、天心竹るまで、
うん、
やっぱ天心竹るの試合はやっぱ竹るの方が主人公だったし、ま
あ、そうそう、負けた竹るの方がやっぱ圧倒的になんていうかプロップスが上がるっていう、人を
引きつけますよね。
そうそうそうそう、
うん、
やっぱすごいいいことやなって思いますね。
ちょっとこう得意なね、うん、求心力がありましたよね、タケルは。
そうそうそう、なんかまあ別に負けなければいいのかっていうのが、ね、すごい無敗の美学っていうのはあるけど、まあ別に負けてもええやんっていう。
そうね、
そうそう。
でもなんかこの前朝倉未来の YouTube で天心との対談動画が1週間ぐらい前かな、
うん、ああ、だから俺が言ってるのはそういうとこなんですよね。
ちゃんと練習せえやみたいなことでしょ。
ちゃんと練習せえやっていうか、それはしなくていいって。
別にまだ出てこんねんでいいっていうこと。
そうそうそう。
あ、でそこで未来が天心くんも一回負けた方がいいよって言って、うん、負 かけるとすごい人気出るよみたいなことを、あまあ、あの人空気読めないから、みくるがそういうこと言ってるんですけど、でも、確かにそうで、
確かに、魅力出たね。
負けるとやっぱ色気が出てきますよね。
うん、確かに。
不思議なもので。
そうだね。いや、たけるは、でもちょっと、そう言われたら、たけるの本、いや、たけるの本読む、うん、難しいね。でも、なんか良さそう。
なんか結構、赤裸々系、
うん、目次は良さそう、すごい。
うん。すごいなんか、評判良かったですよ。ツイッター界隈では。天津戦とかのこう裏話とかがすごい、たくさんあるらしくて。
なるほどね。
まあでもね、格闘技はリアルですから、好きっすよ。
ああ、そうっすね。いや、まあそれで。
そうっすね、いう感じで。
そうっすね、っていう。はい。
はい。
だ話はそんなとこかな、はい。コンテンツ系は、なんだ。
スキップとローファー読みましたよ、スキップとローファー。
まあ、俺が進めた、俺がっていうか、最初関谷くんが言ってて、次、選手戦会の出目のエピソードでおすすめしてもらって、200ポイントがね、前回に還元っていう、超ラッキータイミングがあったんで、僕も全巻買って読みました。まあ面白いですね。
面白いけど、まあ、もうでもなんでみんなそんな上がってるかは僕そこまでってのは思いましたけどね。
ああ、
まあ、割と少女漫画の王道系じゃない、うん、とは思いますけど。
なんていうかでも、ああでも俺だから少女漫画そんな読んできてないからかな。逆に、
まあ、
新鮮な感じだったかな。
ちょこっとは読んでますから僕。
そうやね、姉がいるし、
そう
環境ですね。
あとはまあ僕自身のそういう女性趣味とかもあり全然抵抗なくいけるみたいなところ、
はい、あなんかうん、わかんない、そう恋愛っていうよりかはなんかコミュニケーションの漫画やんか、普通になんていうかコミュニケーションの入り口みたいな、ね、だからすごい、うん、いろんな人を引きつける。恋愛だけやとちょっとしんどいやんか。それだけじゃないか。
まあまあまあ。うん。
し、なんとなくこう、ね。なんていうか、あ、勉強しんどかったな、とか。そういうことを思い出すかな。
結構、テンパさんが行かれてた高校って進学校じゃないですか。
うん。
勉強せいせいっていう感じだったんですか？
いや、全然そういう感じじゃないけど、うん、俺はなんか、結構、なんていうかな、当日その学校ヒエラルキーの中ではかなり下の方だったんで、最初めっちゃしんど
い。どういうことですか？あ、その勉強ヒエラルキーの中でってことですか？
そうそうそうそう、あのなんていうか、
まあ、当日の結構な高校ですからね。
いやいや、当日の点数と学校の成績が合算されて、はい、あの入学できるんですけど、はい、まあ僕はもう学校の
点
数、
内申
点、そうそうそう、内申がもうほぼ満点ぐらいのあれでいったんで。
あ、そうなんすね。
そうそう。だってまあそんな僕はね、あの。
あ、まあまあ確かにね、うん。公立高校ってそうですよね。
そうそうそう。下等なんで、ほぼ。
下等だから。
そう、普通にしてれば。
下等の
振動を。そうそうそうそう。だけど、あのね、他の人たちは、すごい、あの、
まあ
ね、住宅街の、そうそう。
うん、
じゃあ住宅街の、まあみんな、うん、なんていうか、賢い奴らの、もみまくれ、まられたやつらが来てたから、そのガッチャンコだったんで、
はいはいはいはい、
最初こう、そうそう、最初、ま
あ、
そっからめっちゃ頑張ったけど、
うん、
まあ、そういうことを思い出したりしましたね。と部活やって、みたいな。
あ、はいはいはいはい。
っていう、そういう、なんていうか、自分の学生時代をすごいフラッシュバックしました。
へぇー、
うん。とか、あったかな。っていうかね、なんかこういう学園パンクばっかり読んでるなって最近思って、全部同じトーンっていうか、なんていうか、全部こうそのコミュニケーションのあり方みたいな、学生同士のコミュニケーションのあり方みたいなばっかり読んでって、異国日記もそうやし、最近この間、
はいはいはい、
氷の城壁ってやつ も,
おすすめし、そう、
もう完全に、これ完全にもうスキップとローファーのと一緒、もう
へ、
うん、だから 全然なんか違いがないっていうか、ほぼ一緒これ。
うんうんうんうん。
まあ恋愛漫画でみ
たいな。そうなんだ。
そうそうそう。だし、やけど恋愛閉じずに、その学校全体のコミュニケーションあり方みたいなのを、
はい。
まあ、キャッチーで書いてるって感じ。で、なんかそれが刺さってるってことは、
もうなんか、まあ。少女漫画って結構昔からコミュニケーション描いてる気はしますけどね。
うん、でもなんかその、今の形って、今の複雑化した時代、その LINE があって、SNS あってっていう状況とは全然違うから、うんうん、当たり前だけど。
ああ、それは、でも確かにおっしゃる通りで、その、解像度は、うん、今の時代の方が厳しいと思いますから、
うん。
な気はしますけどね。
うん。
そういう意味だと、僕、昔すごい好きだったのは、彼氏彼女の事情っていう漫画知ってます？
いや、全然知らない。
いつぐらいだろう。でもね、僕の姉ちゃんの世代の時に流行ったんで、だから、うん。97年とかそこら辺かな。
うん、96年、はい、ってなって
る。アニメやってます？
いや、漫画が96年ってなってる。
うん、それぐらいなんですけど、それ僕すごい思春期の時読み倒してて。
うん。
これもね、まあ、ちょっと途中から打足になっていくんですけど、
うん。
途中まではめちゃくちゃ面白いんですこれ僕の少女漫画の中でベスト。彼氏彼女の事情。すごい面白いのが、うん、ちょっと語っちゃうんですけど。
あ、全然いい。
まあ当然カップル、メインカップルがあるんですけど、うん、彼女の方は、彼女も彼氏もタイトル通り事情を抱えてるんですよ。
うん。
で、彼女の事情っていうのは、こう、仮面、優等生っていう事情があるんですね。どういうことかっていうと、うん、まあ、大人になれば、いや、意外とみんなそんなもんよって思うんですけど、家ではすっごいだらしないんだけど、学校では完璧みたいな。で、成績を取るために死ぬほど勉強してるけど、学校では一切勉強してないのみたいな風に見せてるっていう、
あ、はいはい、
仮面優等生っていう設定なんですね。で、彼氏の方は、実は内面まで完璧なんだけど、生い立ちがすごい複雑で、
うん、
養子でもらわれてると。
なるほど。
だから、こう、ちゃんとしなくちゃいけない。養子としてもらわれた以上、こう、パフォーマンス高くやらないといけないっていうプレッシャーを抱えて生きてる。っていう二人の話なんですけど、まあ、彼女の方がある種ズル向けなんで、
うん、
そういうズル向けの彼女に触れて、彼氏がこう、
ああ自分をズル向け
柔らかくなっていくみたいな、
みたいな
話なんですけど、途中からやっぱ群像劇になっていって、5、6人すごくこう魅力的なキャラクターが描かれていくんですけど、めちゃくちゃ面白いんですよ。
へえ。
キャラの魅力もあるし、
面白そうやな。
そうで、そこに出てくる浅場っていう男の子がいるんですけど、
うん、
チャラい夏休みにホストクラブでバイトするみたいな、そういう感じの男の子なんですけど、うん、それはすっげえ俺色気があるなと思って、ものすごい好きで、
うん、
なんかその少女漫画に出てくるこう風天チャラ男みたいなのが私は好きなんですけどそういう意味だとスキップとローファーに出てくる兼近さんとかは、ああそうそうそういいよねみたいな、そういうフラフラしてそうな先輩みたいな、わかるわかるみたいな。
ああなるほどね。演劇部の人。
そうそうそうそうそう、なんか僕の高校にはあんまりいなかったんですよ。なんかそういう夜の匂いがするっていうか、なんか自分の知らない世界を知ってそうな先輩みたいなとか同僚とかいなくて。
ああ、わかるかも。いなかったかも。
でも大阪とかだったらありそうじゃないですか。いなかったっすか？
なんかわかんないのに。ああ、まあ行ったか。まあ仲良かったから言っても仲良くはないかな。だから。
あいつなんか夜な夜ななんかやってるらしいでみたいなのが都会ではあるのかなっていう僕の勝手な期待があるんですけど。
ないな
あ、あんまり。まあ進学校ではないのか、結局。
ないかも。
っていう、でもなんかそういう、なんていうんですか、こう、我々みたいな30も中頃になると、こう知らない世界を知ってるって言っても、はあみたいな感じじゃないですか。
どういうこと、
なんていうんですか、そう、自分が知らない世界に対しての憧れを持つほど若くもなくなっちゃったみたいな。
ああ、はいはい、なるほど。
けど、その、特に高校生とかだと、知らない世界に対して期待がものすごいあるじゃないですか。
うん。
そこはすごい、こう、いけてるんじゃないかとか、
ああ。
すごい、すごい、おしゃれな空間なんじゃないかとか、含めてですけど、
うん。
その、こう、期待値をそこに投影しちゃうっていうところも含めて、そういう人がすごい好きで、だからあのスキップとローファーの金近先輩はすごい好きですっていう話なんですけど、
うん、なるほどね。いやでもそれよりもこっちの漫画の方が気になったな。
彼氏彼女の事情絶対読んだ方がいいっすよ途中から彼氏のトラウマ話になっていくんで、どんどんどんどん重くなっていくんですけど、
うん、まあでも、
うん、やっぱいい、めちゃくちゃ面白かったから。あ、でもどうなんだろうな。青春補正入ってるような気もしますが。
読み返したりはしてないんや。さすがに。
実家で金がない時に売っちゃったんで。
あ、そうか。
もともと姉ちゃんが持ってたんですけど、
うん、
姉ちゃんが下宿してる間に僕は売っちゃったんですよね。
なるほど。
金がなかったから。で、死ぬほど怒られたんですけど。買って言ったって。かなぁ。でも、姉の影響で一番ハマったのは彼氏彼女の事情ですね。
まあでもそれでも一番面白かったっていうぐらいから相当やろな。
いやでもどうかな、わかんないですけど、今見るとちょっと青臭いなって思うかもしれないけど、うん、よかったっすよ、うん、やっぱその何なのかな、その特にその彼氏側の完璧でいなきゃいけないっていうプレッシャーを相対的に途中から描き始めるんですけど、
うんうん、
それは結構残酷劇も込みで。
いや、なんかめっちゃ気になるな。96年の漫画とかマジで読む、なんていうか。
まあ、普通のこう、物色の中では引っかかってこないですよね。
そうそうそう。絶対 Google でたどり着けんやん、
うん。確かに。あ、でも結構有名な作品ですよ。
あ、じゃなくて、その自分の引き出しないからさ、まずそもそも。そんな、
あ、まあね、サジェストで上がってくることは一生ないですね。
そうそうそうそうそう。
うん。
いや、だからすごい、最近もうそんなばかりやん、大体。
いやいや、そうっすよ。半径みんなね、ちょっとずつしか広がっていかないから。
そうそう。でも1万円、20巻セット1万円ぐらいしたから、ちょっと。
いや、まあまあ途中でいいっすよ。途中まででいい。うん、5巻ぐらいまでがすごい。いや。
なんでそれで5巻でやめんねん。最後
あ、でもなんかね、こう少女漫画あるあるなんですけど、途中からやっぱ描くことがなくなってきちゃったりとかしがちなところがあって。
なるほど。
結局そのストーリーの中で描け、その均等に描けるのって多分8人とか9人とかぐらいまでしかキャラ立てて描けないじゃないですか。
うんうん。
まあ、スキップとローファーとかもそうだと思いますけど、
うん、
クラス替えしたけど旧メンバーで基本描いていきますみたいなところがあるじゃないですか。
確かに。
した意味あるみたいな思って見てたんですけど、でもやっぱりあれは漫画っていうフォーマットの限界もあるし、学園っていう中で描く以上、こうね、それこそ、なんていうんですか、スポーツ漫画とか、格闘漫画とかだったら、どんどんどんどんこう、トーナメントを偽装することで、魅力的なキャラをどんどん登場させるっていう、そう、そう、できますけど、なかなか学園ものだと人間関係が広がっていく様って表現しにくいと思うんで。
うん、そうやね。
うん、かる。あれですけど。
なるほど。
まあだから、まあでも彼氏彼女の事情は、でも、奥さんは、まあ、知らないか。年齢一緒ぐらいなんでしたっけ、
うん、一緒ぐらい。
奥様は。
うん、そうそう。
じゃあ、ちょっと無理かな。
うん。
俺の5個上とか7個上の姉ちゃんが多分一番世代なんですよ。
そうね。ちょっと。
で、エヴァンゲリオンやった直後のガイナックスがアニメ化したっていうのでも結構跳ねて。
ああ、なんかでもアニメがどうのこうのって書いてる人もいっぱいいるね。
結構それで有名になったんですよね。途中からガイナックスが投げて、うん、漫画のこう、シーンをそのまま切り張りしたシーンでこう、漫画、アニメを放映するみたいな、そういうエキセントリックな演出も込みで話題になった。
なるほど。
漫画ですね。
へ、お前、庵野監督がやってますね。今をときめく。
そうです、そうです。今をときめく。懐かしいな、彼氏彼女の事情。
2019年にブルーレイボックスが出てるね。
根強いファンはいる漫画じゃないですかね。
いやちょっとブックオフ見に行こう。
文庫版、文庫版、文庫版でいいんじゃないですか。
ブックオフ見に行くわ。
あ、文、あ、ブックオフで多分死ぬほど叩き売りされてると思いますよ。よく売れた、よく売れた漫画なんで。
でも96年の漫画って売ってんのかな、今。どうなるかな。
どうなんすかね。
いや、ちょっとチェックしに行こう。
おすすめです。
あ、メルカリも見るか。
あ、はい、あった。2021巻セット。
あ、ありました。
ブックオフ。3465円。
めっちゃ安い。買おうかな。
2週1巻セットで3000円ってやばいっすね。歴史を感じるな。
うわ、メルカリでも2000円とかで売ってるわ。
ああ、だって売れましたもん。
ええー。あ、1600円もあるわ。買おうかな。
確かに。1600円だったら買ってもいいっすよね。
うんね。ありがとうございます。ちょっと、マジで読んでみようかな。
ちょっと僕も5年ぶりぐらいに思い出しました。
あとは、スーパースターを立てる2巻が出ましたね。
順調じゃないですか。
あ、なんか今回は過去振り返り系でしたね。
うん。
うん、順調ですね。なんか、種まきしてる感じがすごいあります。てか、なんか多分長期連載になる、うん。のかな、多分なんか1巻の時ってなんかあれやんね、あれが売れなかったらどうのこうのみたいな感じだったよね、多分。
あ、そうなんすか。
なんかそれをチラッと見た気が、重版かかるかかからないかでどうのこうのみたいな、作者の方がツイートされたような気がしますけど。
へ
え。なんか故に
ふと思ったのは、
うん、
そのクラブ界隈の人間関係ではこうイベンターみたいな人に、お前はそのままでいいから頑張れやみたいな話を言われるシーンが、
うん、あったね、うん、
あれを言われたことはなかったなそれが俺の限界かなみたいなのはすごい思ったですね。言われてたんですよ、きっと。 R 指定とか、まあお前はお前のままで頑張れやみたいな。
いや、あ、そうなったらああなってるやろ。
確かに。
R 指定はもうそれで言ったら苦渋を舐めまくって、
まあ屈折に
舐めまくった結果出来上がったお化けみたいな存在からね。
あ、確かにな、R 指定って例えば、
うん
でもまあ、あの時代の特に大阪のヒップホップシーンでもうそのままで行けばいいからって言われてた人はそういえばいないか。
うん、あ、スラックとかじゃない、本当に。
あ、まあ、
うん、
東京っていうところの懐の深さも含めて、ね、
深さ含めて、
うん、確かに確かにね、うん、
いやでも面白い、
確かに
面白い、
面白いですよね、うん、いや伸びていけばいいなって思うし、
いや本当なんか変なフリースタイルヒップホップ漫画とかバッコする前にこれがもっと早くね、なんか跳ねてればって。
いやでもこれはマスいかないっすよ。ドストリートだから。
そうかな。でも石島くんとか変えるわけやからさ、漫画の世界ではさ、やっぱ全然いけんじゃない。
あのね、これはちょっとすみません、僕の偏見も込みなんですけど、
あ、
石島くんって女性でいうところのレディコミ的な、なんていうのかな、
うん、
こう。これよりはまあ、マシネみたい。
あ、
レディコミってわかんない
ですか？ああ、下見るみたいなこと？
そうそうそうそう。そういうフレーバーも結構あると思うんですよ。
なるほど。レディコミは何ですか？
まあ、レディコミはなんかこう、昔はスーパーの本屋のこう平積みのエリアに2冊ずつ置いてあったんですけど、あの、
うん、
なんていうの、僕もそんなわかんないですよ。わかんないですけど、その、こう、嫁姑のすげえ嫌な漫画。
ああ、はいはいはい。
鬼の姑みたいな漫画とか。
まあ、俗に言うなんか、まあ、人の不幸的な、
ね。そうそうそうそうそうそうそう。
はいはい。
うん。で、牛島くんはなんかどっちかっていうと、その、系譜が、完全に直系ではないけど、牛島くんを通してっていう視点の置き方もそこだし。
はいはい。
あの、だけど、あの、スーパースターを歌ってっていうのは、あの、もろ一人称じゃないですか。
うんうん。
っていうところも含めて。
ああ、そういうことね。はいはい。
やっぱ我々一人称の世界を重視して
る。確かにね。
これゼロに近接するとまたすぐに怒ったりするわけです
よ。おい、ゼロやんけ、つって。
ゼロやんけ、って。誰の話でもないやろ、それ、みたいな。怒るわけですけど。
確かに。いやでもなんか、ちょっと、なんていうかな、ちょっと、エモがたまにこう高まる瞬間が多い、うん、あるじゃないですか。まあ、多いっていうか。
はいはいはいはい、はい。
もうちょいドライでいてほしいかなって感じはするかな。
なるほどね。
うん。この辺の温度感は本当に好みやと思うねんけど。
そうですね。
難しいなって思う
し、ね。難しい。
あとやっぱ。
ちょっと早いのかもしれないですね。うん。もうちょっと巻いてからエモに行った方がいいかもしれない。
そうそうそうそう。やし、歌がすごいという表現がこれから本当にどうするんだっていう。その千冊のノートがあったっていうことをまあ今担保にしてるんですよね。なんかその、
うん、
これまで日記を書いていたみたいなね。
説得力としてね。
そうそうそうそう。
うん、
こっからどうすんだっていう感じもあります
。難しいですよね。
難しい。
だから本当にさっき MC バトル漫画のしょうもないって話をしましたけど、MC バトル漫画もやっぱ難しいじゃないですか。
難しいね。
でも僕が漫画家だったら、あんだけ熱いバトルとかが流行ってる時に。これを漫画にしたいとは絶対思うと思うんですよね
。確かにな。
でも難しすぎるみたいな。
うん。
え、でも言葉と言葉だから、別にセリフでって思うんだけど、やっぱ難しいですよね。
うん、そう。逆にそっちができない、難しい感じはするね。言葉を言葉でっていう
のは、うん。ね、MC バトルなんてなおさらもう言葉の表現から逃げられないですからね。
そうそう。そうやな、確かにそうや
な。茨の道を行くな
っ。こっちはまだそのビートのっていうその話とかもあるからね。そうそうそうそう、
見えないもので下駄を履いてましたっていう説明もつくから
ね。いや、これからまだそのね、誰だっけ、あの何フックアップしてしてくれる人、してくれる女性ラッパーの人、
うん、
とそのク
ルー、
そう、名前が出てこないけど、もうおじさんなんで。
おじさんなんで。
そのクルーの、とのなんか、ごたごたとかね。うん、まあ、ヤクザとのごたごたとか、まあ、いろいろ、
うん。
頑張ってほしいなと、思いますね。長く続いたらいいなって。
そうですね。
感じがします。
はい。
はい。あとは。
あとあれですか。黄金比の。
黄金比の縁ね。これね。これ最大に進めて、
あの。読みましたよ。
どうでした？面白かったですか？
面白かった。面白かったし、まあ、
うん、
まあ、まあ採用ってそういうもんだよねとも思った。
ああ、まああのだいぶローワーク的なんで、まあ採用好きかなと思って。
まあ、ちょっと主人公の視点がうぶかなとは思いましたけどね。もうおっさんになっちゃったから。ああ、
なるほどね。
うん。なんかそのなんていうのかな。まあ、特に最近思うんですけど、
うん。
ロジカルに決めれないものを責任を取ってリスクを取って決めるっていう仕事も僕はあると最近思い始めてて、
うん、
数値化できないものを西か東か分かんないけど俺の責任で西と言うっていう限られた情報の中で
判断して決めていく、
そうそうそうそうそうそうそう、
そしてこう進んでいく、
そう。でもそれって西っていうところの根拠ってありますみたいなことを主人公がちょっと言いがちっていうのはちょっと鼻についたかなって。いやいや、でもやらなかんねんと
、はい、
いう気がするぐらいにはちょっとおっさんになっちゃったっていう感じはしましたけど。
なるほどね。いや、うん、なんかすごいやっぱ俺はなんていうかな、会社リアリティ、会社
のリアリティ、会社リアリティはそう、う
ん、相当高いから、
うん、
めちゃくちゃハマっちゃいましたね。ここ。
いやでもだから本当にこの今年度の4月とか5月とかずっと人事制度設計みたいなことをやってたんですよね、うん、子会社の、
うん
うん、でもなんかやっぱ本当に答えないし、人事の世界とか評価の世界って、
うんうん、
でこういう意図を持ってやるけどそういう意図を持って受け止められなかったりとかも腐るほどあって、
うん
うん、 全然デジタルじゃない世界だなっていうのは本当思いましたけどね。
そうね、なんかこんなにバイブスなんやなっていう、
うん、いやバイブスですよ本当に本当にバイブス、うん、バイブス投票ですから、
うん、だからそうバイブス投票でなんていうかね、そのやっぱ人生決まっていくっていうのも結構辛いところあるなっていうのはありますね。でもそういうの含めて、まあ、全部運なんやなって感じはしますけどね。
いや運ですよ。で逆にそのバイブスで決められてるっていうところでね、心を評価されなくてもまあそういうところもあるしなっていう救いもあるじゃないですか。
ああ逆にね、
逆にね、会社に DNA 一ゲノム送れって言われてそれで評価されたらなんかもうこうどうせっちゅうねところもあるわけじゃないですか
確かにね、まあ
だから本当になんか、
まあ確かにね、
営業とか数字の評価のウェイトが重い環境です頑張ってる人はすごいなっていうのもコンプレックス込みで思うところがあって、
うんうん、
数字を上げたら出世します、上げなければ出世しませんみたいな白黒はっきりする世界、まあ、スポーツもそうですけど、
うんうん、
そのなんていうのかな、プレッシャーはすごい、まあ慣れるところはあるんでしょうけど、そういう方々に対する尊敬の念は僕はあります、
うん、なるほどね。
ね、僕はずっとあの、まあ、白とも言えるし、まあ、グレー、まあ、ちょっと濃いグレーかなみたいな、まあ、確かにね俺もグレーって思ってたよって上司が言ったらそうでしょみたいな、そういう仕事しかしてないからチューニングだけの仕事をしてるんで、うん、そういう白黒はっきりする世界だと多分こういうあの黄金比で採用しようみたいなことはならないのかもしれないですけどね。
あとそうね、
いやそれはそれで残酷ですからやっぱり、
まあ、どっちにせよ残酷っていう問題はまああるんやけど
ね。まあね、確かに
数値で決まってもそうやし、うん、まあバイブスで決まってもそうやし、まあ
でもなんかこう
面白いっていうのはあるけど、
でもなんか就活の時やれ人間力みたいなことを聞くじゃないですか、
うんうん、そうね、
あれとかもすごい嫌でしたけどね、
学知かね、学、
うん、
いやでもそれでやっぱでも俺らの近い人間でやっぱそれでそのバイブスやっぱ一番あったやつがしっかり成功したからさ、やっぱそういう
バイブス系ね、
バイブスあの
こねてたやつはそんなにねみたいな、
そうそうそう、やっぱあいつ すごかったなって思うしね、
うん、確かに、
うん、
一番いい会社にシュッと行きました
から、ね、うん、そうシュッと行きましたからね、バイブスって、まあ、シュッとやめてましたけど、シュッとやめてましたけどね、
シュッて入ってシュッとやめてましたね、そうい
や、まあ、そういう面白い、いやなんか若い子てか、だからその今から就活する18とか、うん、まあ、それとか21、2の子が読むにはすごいいいんじゃないかなと思うけどね。
まあ、相対化するって意味で。
そう、相対化する。まあ、これを 100% 信じてしまうと危ないけどね。
うん。変に車に構えすぎてもね。
そうそうそうそう。
いや、でも選ばれなかんの、選ばれなかんねんね、みたいなの。
そうそうそうそう。
話ですから。
いや、でもこれはでも何者とこうね、2冊セットで。あの読むといいと思う
んですけど、何者ね、本当にあれが僕の人生に与えた影響は大きいですよ
あの最悪の方やもんない
や
最悪っていうのは最高の意味で最悪ってことだよね、これ
そうですね、でもこうあの時期に読む何者ってこうあの最高のタイミングで食らいましたからね、
我々は。ああそうやね、そうそう、うん、本当やだったな、
あれでも僕が初めに読んで天パさんに勧めたとかじゃなかったっけ、
うん、だった気がする、
まあ、大体えぐい系で僕が大騒ぎしてみたいな。花束とかも同じパターンですけど。これ、これね、これ、これ、これ来るんすよ、みたいな。
いや、ほんまね。まあ、それで来なかったことないんでね、大体。
まあ、あの、超えぐめのね。
はいはい。いや、ほんとね。いや、もし、ま、これで聞いてて、まあ、若い人は多分いないと思いますけど。もしいたらね。
いるかもしれないですよ。スキップとローファーで検索してるかもしれない。
うん。いたら、はい。ぜひ、と思います。
まあでもね、人間の価値なんてものは非常にこう、ふわふわしたものですから。
お前誰や
ね。本当にそう。いやもうね、最近めっちゃ思うっす。本当に、あの、いろんな人生があるから。
だる。
会社で評価されようがされまいがね、別に。
まあ、そりゃそうね。
いろんな、
本当にそう、それ
場面で戦えばいいから。
うん。そう、本当にそう。
思うっすけどね。
うん、いろんな人生があるからね。
うん。いろんなコミュニティに結局所属しないといけないし、
うん。
あの、ね、一本足打法で会社に振り切るっていうのは、まあ、それはそれで美徳かもしれないけど、
うん、
いろんなね、人生の進め方があるから。元気出していこうぜっていう、あの若い子向けにあの。
いやもうこれ おっさんおばさんしか聞いてへんでたマジで
いうところ
ですね。いいんやけど、はい、ありがたい言葉をいただいたんで、あとは
あと最後
ちょっと笑いの怪物ね。
笑いの怪物はちょっと今日見に行ったんですよ実は。
あ、これ映画なんや。
映画っす。
マジか。なんかね、小説がありますよねこれでもね、原作の。
あ、そうなんですか。
そう、これがね、Kindle Unlimited で、だから
そうなんだ、
ただで読めるんで、読もうかなって思ってたとこでした。
これはね、でもね、映画は微妙でした。
ああ、そうなんや。
うん。その、まあ一応知らない方向けに説明をすると、
はい。
あの、オードリーのオールナイトニッポンとかで、有名なハガキ職人の土屋隆之っていう人がいるんですけど、
実在の人物ね。
実在の人物で、その人のこう反自伝みたいな感じで、
うんうん、
まあ、人間関係とかがすごい、まあ、お笑いオタクで、あのお笑いのことしか考えてないみたいな、
うんうん、
人がこう人間関係とか社会に揉まれながらこうお笑いを突き詰めていくっていう話なんですけど、
うん、
なんですけど、
うん、
まあ俺がもうおっさんになったのかな。
うん、そうじゃない
と思いましたけど、でもやっぱり若林にフックアップされてる時点でお前は恵まれてるよとしか思えなかったんですよね最後。
ああ、なるほどね。
オードリーのだってもう、うん、ほぼほぼキングじゃないですか、
うん、
お笑い界の。
うん、そうだね。
でその人に、まあ、映画の中で、まあ、若林に対する恩義も含めてだと思うんですけど、すごいこうフックアップのシーンが何回も何回も描かれるんですよね。
あ、
土屋お前は大丈夫だからみたいな。
あ、そういうことか。
お前は面白いよみたいなことを散々言われるわけですよ、
うん、
だけど本人はやっぱり人付き合いとかがうまくできなくて失敗に失敗を繰り返してみたいな描かれ方で、そこで苦悩を描くんですけど、
うん、
まあそのなんていうのかな、才能がある人の苦悩なのかない人の苦悩なのかっていう
ところで言うと、
いや俺はすごく才能がある人が足を引っ張られたんだよねっていう風にしか見えなかったというか、
あ、
でもね、才能が評価されない、それはそのなんていうのかな、評価されるしてくれる人がいないっていう孤独感とか、
うん、
才能はないっていう苦悩もあるじゃないですか、
うんうん、
だけど好きみたいな、
うん、
いう苦悩と比べるとやっぱり、いや本人が実際に辛かったことは別に否定はしないけど、実際に辛かったんだろうし、
うんうん、
だけどやっぱ若林にフックアップされてる時点で恵まれてるよお前としかやっぱ思えなくて、映画はそんなに来なかったですね。だって、うん、俺ジブラに認められてるけど、なんかこう人間付き合いでちょっとうまくいかなくてみたいな話じゃないですか。例えば音楽シーンで言ったらですよ。
じゃあ、イーゴーのこと言ってる？
イーゴーとか。
イーゴーの
例えばね、
うん。
イーゴーのことですよ。
なるほど。
うん。なんか散々フックアップしてくれる人がいる時点で恵まれてるから、なんか、それは挨拶とか頑張った方がいいよとしか思えなくて。ちょっとなんか、まあ、自分がおっさんになったなぁなのか、わかんないですけど。
そうなんや。
うん。
まあ、甘えんなよ。
そんなに。
甘えんなよと思ってしまうってこと。
そう。
なるほど。
厳しいことを言うとそう。
なるほど。
まあ、わかんない。俺は才能ないけど頑張る人の方が好きっすけどね。
ああ、泥臭くね。
泥臭く。
なるほどな。いや、
天才の苦悩みたいな感じがすごい鼻についたっていう言い方の方がすっきり伝えられてるかもしれない
よりストレートね、
うん、いやもちろん彼も努力してるシーンはすごく描かれるんですけど、
うんうん、
でもまあそれは天才でしょ、若林にフックアップされてる時点で、
うんうん、 なるほどな。
わかんない。僕もお笑いやってたら、そういう、いや、そうじゃない努力の世界だって思うのかもしれないですけど。
うん。
としか思えなくて。映画は別に見に行かなくていいっす
ね。でも、話。ちょっと、読むのはあれやな。
でも予告編とか見ると絶対サイダーが好きそうな話なんですよ。
予告編見てみようかな、じゃ
あ。なんですけど、しっくり来なかった。
しっくり来なかった。
話です。来なかった。
なるほど。じゃあ読んでみようかな。
はい。最後がノンタイトルシーズン3。
こんなの見てるやついんのかよ。こんなの見てるやついんのかよ。
いや、ここにいますよ。
なんだこれ。
いや、あのね、かなり良くなってきてる。いや、シーズン1は、まあまあこういう感じねと思って見て、まあその、まあ、もう一回説明をすると、
うん、
朝倉未来と、YouTuber のヒカル。
もう終わってんだ。
こう、メインパーソナリティとして。
なんでゴミだろ、そんな。
おもろくなるわけない。3対3で、あの、起業をしたいっていう若者を集めて、チームで競わせるみたいな話なんですけど、まあ、シーズン1はそこそこ良くて、で、シーズン2はちょっとリアリティショーに触れて、肝心の、こう、事業を立ち上げていく、面白みとかダイナミズムがすごく失われて、いまいちだったんですよ、うん。
なるほど。
でも今回はそのシーズン2の反省をもとに、ちょっとこう、事業を、が生まれていく面白みとか。
ああ、ビジネス寄りってことね。
そうそう、ちょっとビジネス寄りに、舵を切ってて、こっちでいい。こっちでいいんで、もうちょっと洗練されていけば、多分シーズン5ぐらいの時に、跳ねます。うん、これはもう予言。これはね、
どこに跳ねる？
行く。大学生とかじゃないですか。
ああ、そういうこと、そういう跳ね方ね。うん、はいはい、ブレイキングダウン的なね。
うん、だし、やっぱりこう、何かが生まれていくストーリーっていうのはみんな好きだから、一般層にも全然リリースしうると思ってて、
うん、
今は助走の時間だと思ってるんですけど、あの、これ本当に、テンパさん、気をつけた方がよくて、いや、でもあの時サイダーが言ってた通りになったなってことに、なりますから、これ本当までシーズン5ぐらいの時来ますから、これ。いや、だって俺も見てるもん、みたいな。
ほんま？
いや、絶対来ます。これはポテンシャルすごいっすよ。
へぇー。いや
すごい。
全く見る気せんな、マジで。これね、YouTube で見れる。
YouTube です。YouTube で全部見れる。
そうだ、それはすごいね。新しいスタイルっていうか。うん、
そう。
いや
まあ、ヒカルとか、朝倉未来っていう人はちょっと構えちゃうと思いますけど。
ヒカルが無理やな。もう、青汁社長と同じぐらい信用してないな。
まあ、ね、まあ、同じ路線ですよね。口八丁系。
そうそう。朝倉未来はね、まあ、腐っても格闘家なんで、やっぱ。そこはやっぱリスペクトしますから、私は。
うん。
まあ、自分のね、なんていうか。
グスタポに勝ってるしね。
そう。まあ、グスタボに勝ってる点は別に評価してるわけじゃないけど。
あ、そうなんですか。
まあでも、はい。
家賃に勝ってることを評価してるってことですか？
家賃には勝っててくれよ、それは。それは勝っててほしいけど。うん。いや、ちょっと、しんどいな。多分見ないと。
まあでも、テンパさんが好きかっていうと、好きじゃないと思いますけど。
うん。まあそう、ビジネスがなんかうまくいくの喜びがあるってこと。面白いみたいなこと。
もっと前で、生まれていく瞬間、
あ、アイデアが。
ですね。そう。
出る瞬間みたいなことか。そう。なるほどな。
だし、生みの苦しみの描き方とかは、もっと洗練していけば面白くできるし。
なるほどね。
で、かつ、ここが一番ポイントだと思うんですけど、ビジネスを描くっていうところの最大の強み、リアリティショーでビジネスを描くと何が起こるかっていうと、うん、ビジネスがリアルに直結してるわけで、
うん、
我々の生活にリーチしてくる可能性が結構あるわけですよ。
ああ、なるほど。
だから、テラスハウスもそうだし、バチェラーも、どこまで行っても、かの国の話なんですよ。
かの国ではね、っていう。
かの国ではこうなんだ、みたいな。だけど、ビジネスって、まあもちろんビジネスモデルによりますけど、手に取れるから、リアリティショーがリアリティショーであることの、 特性をいかんなく発揮しうるんですよ。
まあ一種マーケティングみたいな感じだもんね。
そうそうそうそう、
その作る過程を見せて、
そう
でできました、はい買ってくださいっていう、もう時点でもうマーケティング終わってて、
そうです、そう
みんな買いに行くみたいな、買いに行くとか、
今のところそこまでね、こう質の高いサービスってものは出せてないけど、うん、こんなもん打率なんでいつか出ますから。
ああ、その時に跳ねるってことか。
そう。
なるほど。
うん、と思いますから、あの、うん、まあ順調なチューニングが進んでいるので、多分シーズン5ぐらいかな。今3ですけど。来ますから、
うん、
あのみんな、あの子さんぶりたかったら今からチェックしとこうぜ話っすね。
なるほど、
はい、
皆さんね、多分、
まあ、ただ朝倉未来には格闘に集中してほしいっていうのは僕は思ってるんで、
ああ、
ちょっと微妙なアンビバレントな感じはありますけど、
いや絶対そうだろ、絶対集中してもらった方がいいや
いやだってもうストーリーを終わらせないといけないじゃないですか、朝倉未来の。
ああ、なんとなく終わっていくんかなと思ったけどね。
だって平本引退、平本戦で引退とかだとどうします？もうがっかりでしょ。
まあでももうそんぐらいしかなくない。
まあ平本に勝ってクレベルにリベンジして終わりじゃないですか。書いてる絵は。
クレベルか。
勝てるっていう話はありますけど、
うーんっていう、まあ別に勝たなくてもいいからね、うん、負けの美学もあるって分かったから、
ああもう一回負けるっていうねあれはそれ美しいっすね、
まあ、引退するときは大体みんな負けますからね普通は、だから引退する、
ね、ああまあ確かに美しく引退って格闘技では難しいのか、
うん、そうだね。
まあでも勝てる相手をね、引退マッチで選ぶっていうところのなんかこう、ストーリーの作りにくさもあるってことですよね、おそらく。
うん、やし、そう思われて勝てなかった時の切なさ半端ないし。
確かにね。
っていう。
山本美優も伊沢聖香呼んじゃうしね。
うん、そうそう。だから そういうことじゃない。伊沢聖香は、まあ、すごい。
勝てるわけないじゃないですか、そんなん。
まあだから。
あの、化け物に。
切腹の解釈人みたいなことやから。
うん、
まあまあ
そうですね、いややっぱ格闘技本当に残酷劇だから来るな、
そうね、
うん、
いやでもどんぐらい再生されてんの、なんか100万回とかそういうレベルの、
いや全然じゃないですか、
あのタイトル自体
そこまでじゃなかった気がする、
ああ、でも、チャンネル登録者数こんないんだ。30万人もいいんだ。すごいな。
でも、30万人だけっすよ。あの、朝倉未来とヒカル投入して。
ああ、まあまあ、でも別に、本人、あ、まあ本人たちがコメンテーターみたいな感じな。
そうそうそうそうそう。
ええー。ああ、でも、すごいね。コンスタントにこうなんか、高い再生回数を。でもこれでビジネス成り立つぐらいには再生されてるんじゃない、うんう
ん、いや、どうなんすかね。
うん。
これ見て、やっぱり、思うのは、どうなのかな。ね、まあ、偉いっすよ。ちゃんとビジネス作ってやっていこうっていうのは。
そっか。
やっぱサラリーマンで安定してる我々とは違いますから。そこはちゃんとリスペクトしないといけないし。
はいはい。なるほどね。
いう
すごいな、ジョイと坂下千里子がコメンテーターでいいんだ、
そうそうでいいんだ
なんかもうバラエティの王道みたいなすげえな、テレビやな、
あでもまあ感じはテレビっすね、
ね、まあだからテレビ感を出すためにその二人入れてるんでしょ、うん、
で、まあ、2チーム競わせるんですけど、
うん、
最後、そのデモデーっていう、このビジネスのピッチみたいな、ことをやらせて、それを最終回にするんですけど、
うん、
前シーズンぐらいから、あの、ペーパービューじゃないけど、その、視聴、同時視聴で、あの、投票、視聴者投票型に変えてて、 だもっとこうバズらせにいってるんですけど。
ああ、なるほどね、うん。瞬間最大風速を上げていこうっていう。
そうそうそうそうそうそうそう、そういうふうにやってるから。
なるほど。
うん。
えー、
まあでも最近そのオーディション番組とかの人気もすごいじゃないですか。本当
に。いやまあオーディション番組の面白さは、はい、重々理解してるんで、はい、
だからそれをこうビジネス立ち上げでやるっていうところでどこまでこう最適解をお金が続くうちに出せるかっていうことだと思いますけどね、うん、
なるほどね、
うん、
まあっていうこのくさびの打ち方ね、
はいいうところですと。
なるほど。
そんな感じですかね。
そうやね。
はい。
あとなんかありますか。
他は何だろう。
もう終わりかな。
そうですね。まあ、あの、4月の移動がちょっとなさそうなんで。
おお。そっか。
ない
な、ね。移動の時期ですね。
電波さんはなんか春にこうガラッと何かが変わったりしそうなんですか？
何にもないっす。ああ、何にもないっす。
天の食とかそろそろこうバイオリズム的には。
ああ、いやまあでも難しいよね、ほんと。本当に難しいっすね、最近は。
それはお子の話があるからです
か？いやいや、じゃなくて市場的に。
マーケット？あ、そうなんだ。
マーケット的にも、いや、自分のステータスとマーケット的な相性的なことを考え
ると。ああ、そういうことですね。
きついと思うね。
ぶっちゃけ、その、お子さんが生まれると、そこら辺のこう、心持ちとかって変わるもんですか？
まあ、変わらないって言ったら嘘になるかな。っていうかまあ。
よりその世間で言うと、よりこう、自分の思考が安定にシフトするみたいなことが言われるわけじゃないですか。
まあ、でもそれはまあ、絶対あると思うね。やっぱ。
ああ、そのそうなんだ。
その対象が不安定やから。なるほどね。不安定やと、もうグラングランでこう、うんうんね、
どうすんねん
どうすんねんみたいな。だから完全な勝ち戦じゃないと、やっぱ、なかなかね、
うんうんうん、
しんどいなっていうのはありますよね。でもその勝ち戦を用意する難しさは、まあこの間のデメとも話したけど、やっぱ年齢は合ってくると。
デメさんはね。
そうそう。
年齢すごいっすね、あの人ね。
そうそうそ そう。年齢上がってきて、じゃあ現状の自分の、うん、その、収入とか、環境とかを維持する、
うん、そう。
上で何するか、しなきゃいけないこと、みたいな。うん、てか要求しなきゃいけないレベル感、みたいなことを考えると、うん、結構、ね、限られたものしかなく、まあ、それもうまくいくかどうか分かんないし、うん、みたいな。
いや、だから本当に今、会社員としての僕は、乗り気でいうところの平成エクスプレスぐらいの感じなんですよ。なんかこう、
煮詰まってるね、
そう。煮詰まって手癖でやってんな、俺みたいな感じがすごく自己認識としてあって。
ああ、俺もそう、一緒一緒。
手癖やん、みたいな。うん、いや、だから、散々パラ人、ラッパーをディスってきたんで、僕は。うわ、手癖でやってんな、みたいな。
確かに。
でも今からちょっとな、ドリルは、ドリルやるみたいな、
うんうん
う
ん。
そういう悩みがありますね。
わかるわかる。
湯気ドリル湯気ドリルみたいな。今からできるかなみたいな。しないよって。
やってないわ。そういう意味で言うと湯気ドリルやってないね。本当に。
ブーンバップやってます
うん。ブーンバップっていうことは使いたくないけど、やってるかな。確かに。いやー、難しいね。
いやでもなんか本当、でもやっぱり、この前も言いましたけど、その、ペコさんが言ってたところの、あの、いやいや、おじゅ、マッチョとかはずっと多分他とか参照せずに極めてると思うよみたいなこととかが、そのために僕の頭の中にリフレインして、いや、新しいことに目移りせずに、同じことを手癖でやり続けると、どっかでフッて抜ける瞬間来るんかな、でも、こうへんかったらどうするみたいな焦りもあって分かりやすく手札が増えた方がね安心はするじゃないですか。
うん、ほんまそうだね。なんていうか、
でもそれだと突き抜けないかもしれないし。
うん、ああなるほどね。そのプロフェッショナルになるか、うん、ジェネラリストになるかみたいな。
そうそうそうそう、ケンゾ390みたいなね、 スタイルになっても仕方ないか。
ああ、ジェネラリストだね。
でもあ、ラッパー、かなりジェネラルなラッパーですよね、
いや、もう、キングオブジェネラルでしょ。だって。
うん。
何でもできるよ。
うん。まあまあ、流行も適度に取り入れつつ、
そう。こう、だって、絶対に失敗しないやん。なんかそう。
そう。
CM とかやってもさ。
うん。
そういう、なんていうか、良さあるから。
とつなくプロップスコントロールもやりつつ、
うん、そうそうそうそう。でもそういう、でも結局そういうラッパーはリスペクトが集められないという問題がやっぱあるじゃないですか。
あね、それはそうなんですよ。
ね、本当に。
そう。だからそれはやっぱこう、自分自身に対するヘイトじゃないけど、まあ卑下するポイントとしては、やっぱ突き抜け感足りねえよな俺っていうところはやっぱあって、だから健太さん決まるのことすごい嫌いな、同族嫌いなんですけど。
ああ、なるほどね。やっぱでも、うん、
とは、
あの、ね、ライムスター、あの、ライムスターの武道館で、
あ、はいはいはい。
あの、リスペクトやる前に、あの、
ああ、マミー D のね、語りのところ。
そうそうそう。
あ、
何が必要かっていう、お金じゃなくてっていう、うん、いう話をしてて。
そう。
で今それ検索したら、
うん、
そのなんかそれを紹介してる DJ 松永の過去のラジオ記事が出てきて、
げんなりじゃないですか。あ、いけないいけない。
あ、
これはもっといけない。
いや、これを持ってるんやったら今のポジションにはいないなって感じはしますよね。いや本当に。
いや
リスペクト大事にしたらね。
難しいですね。
いやでもお金があったらリスペクトはなくなってしまうんだなっていうこの。悲しさね。なんていうか。
いや、お持ち方によるでしょ。ワイザーとかリスペクトされてるわけで。
いやいや、その DJ 松永とかさ。その
あ、DJ 松永ね。
そうそう。
確かに確かに確かに。
その、外からのプロプスは、まあ、世界、うん、世界レベルでプロプス得てるのに、その、うん、日本のヒップホップ的なプロプスが全く得られないっていう、この逆説性っていう
のは ね、
しんどい
な。皮肉ですよね。
うん。辛いよなと思いますね。いや
でもやっぱ、ね、評価されそうな方にフラフラ言ってる人は、特大の評価は得られないっていうことなのかなって、なんか話してて思いましたけどね。
ああ、なるほどね。そうそう。
うん。
うん、あ、それが。
つまみ食いみたいなことしても。
めっちゃ言うやん。
限界あるし。
ね、確かに、いい妙ですね、それは。
そう。
まあ、そういう時代の波に合わせられる人がやっぱりヒットメーカーになるという節もやっぱありますからね。
まあね、確かに。
ただまあそれが
本当にマーケットヒット出そうと思ったらそうっすよね。
そうそうそう。まあいや、ヒップホップではそれが正解になるときとならないときが両方あって、まあいいなっていう感じはしますけどね、うん、普通の音楽やと全部そのそうじゃないパターンが正解になりづらいじゃないですか、うん、正直。
いやでも どうなんですかね、 J-POP とかでもこうチャートに入ってる曲は、うん、まああの時のオリコンってね、毎週10位まで結構有名な曲みたいな感じだったじゃないですか、
うん、
でも20年後30年後には証言の方が聞かれてるわけで、
ああなるほど、
その瞬間最大風速的な評価っていうものに正義を持たせすぎないっていう、
まあ、クラシックかどうかっていう、
ね、そう
なるほど。
まあでももちろんね、いやいや証言と比べないでっていう意見はあるとしても。
そうですね、特大クラシック、
いやいや、そんなその特大クラシックと比較するのはそれはおかしいでしょ、比較がみたいな。
まあでもクラシックは残りづらくはなってるよな。だってもう今、もう本当にみんな今は、だって瞬間最大風速いかに吹かせられるかっていう作り方したら、なかなか、
うん、
その時代的な
消化されちゃう。
そうそうそう。時代的な普遍性ね、こう狙ってるわけじゃないからさ、みんな。
まあそういう意味だと、だから今、こう、物語とかをしっかり紐付けないと消化され、すぐ消化されちゃうっていう。まあでも物語を紐付けても消化されるのか、
うん、
むしろ。
倍速でね、
厳しい世界ですよね。倍速で、うん、
っていう、
ま されそうな方にふわふわ行かないようにしようと思いつつ、
うん、
そうそう、でも我がね、よく我が道みたいなこうマッチョのような覚悟もなくそんな35歳
頑張っていこう、
やっております。頑張っていかなあかんないよ
はい、
言うてますけれども、
言うてますけれども、はい
はい、
はい、じゃあそのとこな、はい、今日は
そうですね、
めっちゃ長くなりましたが、
人生特集
特集人生
特集人生
お届けしました。ありがとうございました。
ありがとうございました。